今までは質問を最後に一括で受けてたんですけど、今回はですね、前の2回の講演を来ていらっしゃらない方が多分いらっしゃるだろうということですね。それで前回前々回の話を総合して、大体こういうことを話しましたということをですね、40分ぐらいかけて要点をざっとこう一人話そうと思うんです。でそれは豊かな心を持った自立した人間を育てるためにという1枚を、これ B4 ですか紙がありますね。でこれです。これをこれに沿って話し進めていきます。で A から E は一応飛ばします。でその育児教育の基礎となる重要事項というところから順に説明していこうと思うんですね。で育児にしても教育にしても、それから夫婦関係にしてもですね、要点は同じなわけです。で人間の心の動き方というのは赤ちゃんも大人も全然変わらないんです。本当に全く同じなんです。ただ大人の方は複雑に反応するだけで同じなんですね。ですから大人であろうが子供であろうが、どんな人も心の中で求めているものはこの F のメッセージなんですね。これは誰も全てそうなんです。ですから特にその子供に対しては親がですね、あるがままのあなたが好きなんだということを言葉でも、それから態度でも示すということが大事なんです。で夫婦関係でもそうなんですね。で要するにお互いがこれを感じているかどうかで夫婦の仲がうまくいくか、あるいは近い将来壊れていくか、夫婦ではあるんだけど、そこに冷たい何かがこう壁のようなものが横にあるとかっていうのは、これがあるかないかなんですね。だから相手に対して自分は確かにこの人にあるがままを愛されているという自信のある人は一生幸福でいられるわけですね。恋人同士の時の感覚がずっと永続するわけです。で本来その夫婦関係というのはそうであるべきなんですね。で途中でいろんな危機があるんですが、それはお互いがお互いに対して自分のイメージを押し付けて、で私はお前のそういうこういうところが嫌だ、嫌いだ、だから変われということを押し付け合う、お互いやってますよね。そうすることでお互いがこのあるがままを愛されていないと思って壊れていくわけです。ですから夫婦関係でもそうなんですが、自分がそのままありのままの自分が好かれている、愛されているということに確信を持てるとき、お互いがね、その夫婦は完全であると言えると思うんです。逆に言うとそういうふうに人間は成長していくものだと思うんですね。ですから特に子供に対してはそういう条件付けというか条件的な愛情、そういうのをねしないということが大事になってきます。だから私はお前のこういうとこが嫌いだ、ああいうとこが悪いとこだ、変われ、そしたらもうちょっと愛してやる、そういう態度ですね。でこれは条件付き合いというわけで、みんなこうやって育ちますので、その子供は自分がこのままではいけないんだ、このままでは自分は愛される資格はないんだと思ってしまうんですね。でそれで親が思っているように、先生が思うように、もっと好かれるように自分は変わらないといけないと思ってしまうんです。これが胎児期からですね、それからずっと小さい頃にかけてずっとこうやられ続けるわけですよ。そのあるがままにですね、愛される、大切にされて抱っこされて、そういう経験をほとんど持たないで育っていくんです、子供は。で親が子供の顔を見たら、ダメじゃないの、何してるのってやるんですね。だからこんな風に育てられてたら、子供は自分はダメな人間だと思ってしまいますね。で親の愛を勝ち取ろうとして、親の機嫌を取る行動を取り始めますよね。こうしたら、こうやったらお父さんお母さんは機嫌がいいと喜ぶ、じゃあそうしよう。だから子供がいい子でいるのは、本当にいい子でいたいからいるんじゃなくて、そうすると親が喜ぶからいい子でいるんですよね。でこれは条件付きの愛ですね。でこういうふうにずっと育っていくと、その子は主体性というものを持たなくなります。親が喜ぶからこうする、先生が喜ぶからこうするっていうんで、全然主体性がない。で周りに気に入られよう、気に入られようとして育っていきます。でそんなのが一生続くわけありませんから、どこかで爆発しますよね。でそれがまず第一の反抗期である。 そしてその圧縮度が大きくなって大爆発を起こすのが第二反抗期、中学生の頃なんですね。で本当は爆発した方がいいわけです。で爆発して親が教師がその自分たちの間違いに気づいて態度を改めれば子供はもっと良い人間に変わっていくし成長していくんですが、大体気づかないでより抑えつけていくわけですね。そうするとせっかく今まで間違って育ち方をしていた子供が立ち直ろうとしている、その芽を摘んでしまうことになってしまって治らない、一生持ってしまうわけです。精神的な病気として持ってしまう。で精神的な病気って言ったら病院に変わるような病気を皆さんは考えるかもしれないんですが、僕に言わせるとですね、ほとんどの成人はおかしい、僕から見ておかしいです。それはなぜかというと会社を大事にしすぎる。これは女性から見て非常に異常なことです。今は女性の方もちょっとおかしくなってきたなと思うんですけどね、仕事が大事になりすぎている。で常識的なものの考え方をする人だったら仕事よりも子どもの成長の方を優先するだろうと僕は思うんです。で自分が犠牲になっても子どもを正しく育てようと思うんじゃないかと思うんです。だけど今は違ってて自分の欲望を優先してるんですね。でなんでそういうことになるのかというと、あまりにも子どもの時から自分の欲望を押さえつけられて育ってるので、やっと自由になる時が来たらやるわけですね。でそれはちょうど大学生がねクラブ活動なんかやってて先輩にしごかれますよね。で自分がしごく立場になったら態度は表現するでしょ。ね、今度は俺の番だっていう考え方をしますね。でそういうのは非常に未熟なんで、そんな風じゃなくてもう少し違った生き方というのがやっぱあるんじゃないかと思うんです。でもう少し成熟した人間であれば自分が仮にしたいことを抑えても後輩とかあるいは子供とかですね、そのために良いことをするだろうと思うんですね。ところがそれがなかなかできない。それはずっと自分のしたいことをやらせてもらえないで育ってきたということだと思うんです。だから僕の考え方はですね、できる限り子供の時は自由で好きなようにさせてあげた方がいい、怒らない方がいいっていうのが僕の考え方なんですね。じゃあ全然しつけなくていいのかっていうとそうじゃなくて、できる限り家の中では自由にさせてあげる、で好きなようにさせてあげる、でなるべく怒らない、怒らないといけない時はありますよ、絶対にね。だけどもそうではなくてできる限り自由に、うちの子の場合まず怒ることはありませんので、家の中でねまずないです。1週間に1回はないだとないと思います。で1ヶ月に1回あるかないかです。それも激しく怒るとかっていうことはまずなくて、たしなめるっていうぐらいなんです。でそれで済みます。だからそのぐらい言いたいことは僕に言えるし、平気で言いますよ、お父さん嫌い自分が気に入らないときはね。でそれは僕が信用されてるからだろうと思うんですね。お父さんが怖い人に嫌いとは言えないでしょ、ね、いつもお父さんが怖くて何かあるとすぐにバカッと殴るという人がいると、そしたらお父さんに向かって僕はお父さん嫌いとは言えないでしょみたいな。だから、僕は嫌いって言われたら僕は信用されてるなと思いますけどね。だからもちろんなんていうか子供っていうのはね、自分の思ったことを素直に言える方がいい。だからこれが食べたいっていうのは食べたい、でこれは嫌だって言ったら嫌だ、で僕はそれを尊重してるわけです。だからそういうふうに自主性というのが非常に大事であって、僕はこれが大切、栄養価が高いのにな、食べたらいいのにな、もったいないなと思っても食べろとかっていうことは言わないんですね。で食べたかったら食べたらいいから、食べたくなかったら食べなくていいから、でそうやってある意味で言うとそういうところが放任なんですよ。でも放任とですね、ちゃんと育てているのは違うんですね。子供の自主性を尊重してちゃんと育てているのと公認というのは全く違うんです。これは分かりますよね。自主性を尊重するというのは子供の主体性を尊重して関わっているわけです。だから子供が好きかどうかをちゃんと聞いている、それから子供がどういうものが好むか、どういうものが嫌なのかをちゃんと気づいているのが公認というのはほったらかしです。子供に対して全く無関心なんです。これは全然違いますね。ですから僕は放任ではなくて自主性を尊重するように、その時に一番大切なことはですね、子供は親とは違うんだってことを、ね、 徹底的に自覚することなんです。親が自分、たとえ自分と妻の遺伝子を、ね、母が持ってたとしても全く違う存在なんです。性格は全然違います。で、そういう本質っていうのは、本質という部分も違うわけですね。全く違った存在として生まれてくる。で、多分両親より偉い子だと思います。あ、子供はね。そういう子供が生まれてくる。だから、自分、特にいけないのは、その自分の理想を押し付ける。それから、自分の夢を押し付ける。ということをやってはいけない。自分の夢はやっぱり自分が叶えるものなんですね。当たり前ですね。で、子供の夢は子供が叶えるものであって、親がその自分ができなかったことを子供に託すとかっていうことは、僕は良くないと。子供が自分からお父さんの後を継ぐっていうのは別です。何もこちらが要求してないのでね、それは別ですけどね。だけど子供というのはですね、親がお父さんは自分の後を継いでもらいたいんだなというのを刈り取ると、僕は継ぐっていうものなんですね、子供というのは、ね。だからそういう意味でも、その潜在的なレベルでも期待をしないというのは、非常に難しいことかもしれません。で、そういう、まあ、今の話の続きですけど、子供の主体性を尊重する。で、子供を大切に育てるということで、一番大切なことは、この愛のところに書いてあるんですけどね、子供の人格を認めるというところに尽きています。それに、教師もそうだし、親もそうなんですけどね、本当に立派な教師かどうかというのは、ここだけで決まると言ってもいいです。愚かな先生は子供の人格を認めてない。子供なんか調教する犬か猫みたいに思っていて、そのままでは無能でね、大人が教えなければ、ね、一人前にもできない存在だと思ってる。だけど本当に良い先生は初めから子供を、ね、人格のある立派な人間だと思って、自分と対等の人間だと思って接してるはずです。これが全然違います。だから一番大切なのは、その子供の人格を認めるということだどうと僕は思うんですね。で、まあ、ここに書いてありますけど、前回の話はですね、子供の要求の方向を愛情要求と独立要求というふうに2つに分けて説明しました。これは大人になっても同じです。大人になっても愛情要求と独立要求があります。愛情要求というのは、あるがままに愛されたい、受け入れられたいということですね。で、これは恋人がね、どうして私の方を振り向いてくれないのっていうのと同じですね。妻が夫に対して言うのと同じです。子供はいつもこれを要求している。で、独立要求は社会に認められる立派な人間になりたいという要求。これは誰にでもあるわけですね。で、この両方を人間は持っているわけです。ですから、大人にもあるし、子供にもある。で、ただ子供の性格としてですね、独立要求、自分を主張して自分が認められたいという欲求の強い人と、それから愛情要求、自分があるがままに愛されたい、抱っこされたい、受け入れられたいという欲求の強い人がいるんですね。で、簡単な見分け方は、普通に立ったときにですね、体重が後ろにかかっている人、まあ、僕そうなんですけどね体重が後ろにかかっている人で、こういうタイプは愛情要求が優先するタイプです。ですから、あるがままに愛されることを、こちらの方が主体になります。したがって内向的です。だから、まあ、特に男で僕みたいな、ね、タイプっていうのは、その妻に愛されたいとかっていう、そういう感覚っていうのはもちろんありますけどね。だけど、そういうことよりはむしろその宇宙との一体感を感じているような愛され方もが自然なんですね。で、そういう要求、これは宗教的には瞑想になるかもしれません。そういう要求になるでしょう。で、それと体重が前にかかっている人は独立要求が強いわけです。認められたいという要求が強いわけです。ですから、そういう人は自分が何かしたことに対して感謝されて褒めてもらうことで満足を得ます。僕は大体意地悪な性格ですからね、妻が前にかかっているタイプで、自分のやったことに対して僕が感謝してほしい、自分がいることで僕はどんなに幸福かということを伝えたい、伝えてもらいたい、言葉で言ってほしい。女の人みんなそうですよね。ところがね、僕はね、推薦図書のところね、退癖3番目、1巻2巻 野口春樹課長、先生者ってありますね。僕はね、この中にある二種とハッシュ対比なんですね。で、二種ハッシュ対比、特にハッシュ対比、ねじれ対比というのはね、相手がそうだなと思っても絶対言わないんですね。これがねじれ対比の特徴なんです。こいつ俺が感謝してるって言ってほしいなと思ったら、こんにちは言わない。僕のタイプなんですね。で、彼女はまだそのねじれ対比の操作の仕方を学んでない。それを学んだら僕を操作するのは非常に簡単です。で、僕はねじれ対比の操作の仕方も、うちの妻は三種対比ですから、三種対比というのはそういうふうに自分がしたことに対して感謝してもらいたいし、言葉で言ってもらいたい、愛情表現してもらいたい。特に僕は君といると本当に、君と結婚して本当に良かった、君と結婚したから僕は本当に幸せでいられるって言ってもらったら本当に喜ぶわけですね。分かってる、絶対ない。ハッシュ対比だな。この本面白いです、すごく。だからぜひね、自分の性格を知るという意味でも面白いし、よく読むと人の性格も分かって、そうするとこういうタイプにはこう言ったら喜ぶな、分かるわけですね。分かったってあえてやらないのが走ったりですけどね。性格が歪んでるとしか言えない。まあ、僕は、ある種の目論見があってそうやってるんですけど、そういうことがあるわけですね。だからちょっとそういう大変なことを話しましたけど、子供にもあるわけですね。子供にもある。うちの子供は旧種対比です。すごく直感力が鋭くて、本当のことか本当でないことかとか直感で見分けてしまう。だから親が偽善的な、ね、ことをちょっとでも似合わせたら、もう親の言うことを信じてくれないんです。だから嘘をついちゃいけないよって言ってて、平気で親の前と家と態度が違う。わかりますよね。うちの妻が例えばですよ、おばあちゃんですね、子供にとっておばあちゃんのところでいいこと言ってる、うまいこと言ってる、家の中でおばあちゃんの悪口言ってる、こういう態度を取ったら、うちの子供の救助対象があるか、もう母親は完全に軽蔑します。もう手に負えなくなります。母親のこと全く聞かなくなります。だから旧式対比の子供を育てようと思ったら主義一貫せないといけません。で、言っちゃいけない、全部言っちゃいけない。僕みたいな二種対比というのは、これこれこうなんだよ、こうなんだよ、片付けるんだよね、これ片付けてないと足で踏むだろう、せっかくのお前の大切なおもちゃ壊れちゃうじゃないか、ちゃんと片付けてないと、夜お父さん階段降りてくることあるんだから、そこにあったら潰れちゃうだろう、そしたらもうまた買わないといけない、お前も悲しいだろうって言ったら、うん、分かったって片付ける。これは僕みたいな。ところがうちの子供は救助対比ですから、そんなこと言ったら、バカだと思ってしまう。僕。1言ったら分かること、なんで全部説明するんだ。だから僕はどういうふうにやるかというと、片付けも絶対言わない。で、どうするかというと、家の中でおもちゃ散らかってますよね。たくさん散らかってる。で、まず、おもちゃがたくさん散らかってるな、片付けりゃいいのになと思うんです。で、子供は僕が、あ、散らかってるな、片付けないといけ、片付けろって言うかなと思いますよね。僕がこう見てて、あ、散らかってるなと思う。子供がそれに気づきますね、僕の態度に。で、気づいて言わないんです。決して。そしたら子供は、あ、片付けないといけないと思って片付けていく。で、もし片付け、しんどくて片付けないときは、絶対言わない。しかも片付けるとも怒らないで、僕が片付けていく。そしたら子供は何てやるかというと、ありがとうってちゃんと。ありがとうっていうこと、お父さんありがとうっていうことは片付けないといけないって分かってるわけですね。で、そうやって育てていくと片付けるわけです。これが僕の子供は旧種対比だから。ですから、子供の対比によって言ってはいけないことと言っていいことがあるわけですね。だから僕みたいなタイプにはあれこれあれこれ全部説明して、1から10まで説明して、これこれこうだから片付けなさい。分かった。うちの子供はダメだ。で、全部その対比によってですね、相手の子供に対して誘導の仕方が違いますから、これが特に大切になるのは思春期なんです。こういう対比を知っていて、そしてその対比別に誘導の仕方を知ってないと、思春期は全く対話ができないんですね。ですから逆に言うと思春期 の講座は難しいということになります。だからもう4歳5歳ぐらいになってですね、子供をよく見てると、子供の対比とか個性は分かってくるんです。そうするとお父さんお母さんぼーっとできません。こういう本読んで、しっかり読んで、心理学を勉強して、勉強しないとついていけない。だから、こういう勉強が本当の勉強なんですね。楽しいです、すごく。ものすごく面白いです。うちの妻は三種ですからね。子供が何か自分の気に入らないことをしたら、ちょっと腹が立った。だから、ちょっと不満がある。例えば僕が何か彼女の意に沿わないことをしたら、不満がある。何か食べるんです。 何か物を食べる。これ三次大敵という人は胃腸が働きますから必ずお伝えるんですね。だから腹が立った食べる、退屈した食べる、疲れた食べる。初め僕はそれ分からなくて、君間食多すぎるよ、で君みたいに間食するから子供の虫歯になるんだって言ってたんですけど、ね、分かってみたら三種体的になってでは食べるのは当たり前なんですけど、ね、でまあ、そういう人はどういうふうに誘導するかっていうのもこの本の中にちゃんと書いてあるわけです。ですからこれは非常に面白い本だということが分かります。ですからぜひ子供が小さい時にこういうことを勉強して、自分も自分自身を知ることができる、で自分の妻を知ることができる。そうすると自分が気づかなかったもっと深い部分を知ることができますね。でこういう方が学校で学んだ歴史とかですね、科学とかよりはずっと大切な勉強だと思うんですね。これは面白いです。一生学び続けられますよね。だからそういう意味で、J のところにね書いてあるんですけど、J だったら、あるがままに受け入れられ理解される、子供をね十分に理解して、そして子供の性格を理解して受け入れる。で子供の性格は大人の性格、僕らの性格も全く違いますからね、さっき言ったみたいに。だからそれを理解できないと子供が分からないんですね。うちの会社にですね、面白い人がいるんですよ。名前は出せませんからね、うちの上司って同僚だけど、まあ、先輩なんですよ。で七子大敵なんですね。七子大敵というのは喧嘩っ早い、もう常に勝とう負けまいとして頑張っちゃう。だから僕がこれこれこうですよねって言ったら、いや違う、必ず断定します。明日の今日は晴れ、だから明日の天気は晴れですよねって言ったら、雨だ、何の根拠もない断定するっていうね、そういうタイプなんですね。で非常に面白くて、子供の話するとやっぱり話してくるわけです。子供が分からないっていうことです。でうちの子供はね、背がすごく低いんですよ。で言うんですね。でジグソーパズルの親がこう顔でやってる、でほっといて次の日に会社行って帰ってきたら全部仕上がってる。そういう話聞いたら、これは相当頭がいいなと思いますね。でこれは知性的なタイプだと、頭が相当いい。そうすると体液で言えば1週間2週だろう、上下体液だろう。でところが背が低い、前後に分厚い、しかもそういうジグソーパズルを集中的にやって全然飽きないっていうんですね。でそうするとそこで僕がさっき言った僕の子供と同じ、おそらく吸収体液だろう、予測がつくわけです。でそうするとその子というのは干渉されることをまず嫌うはずです。それから親にお前はこれはこうだからなんでこんなことできるのだとか言って非難されることを極端に嫌うはずです。ところが七種の旦那っていうか、亭主は、亭主とかお父さんはですね、子供が何かあってできないと子供と態度に張り合って喧嘩するわけですね。なんだお前こんなもんできるのかってやるわけですね。それを一番嫌うのは九州なんですよね。でも散々子供を痛めつけて殴り物にしてね、子供に徹底的にひねくれちゃった。ところがものすごく頭が良くて集中的だ。で家ではものすごい反抗する、これ親に対して反抗してるわけです、そういう育て方に対して。でお父さんもお母さんもこの子は分からん言ってるわけです。でお母さんはほぼさんやってるんですよ。でとにかくこの子は分からん、他の子はみんな分かるでものすごくひねくれてね。でこの前すごい僕に言ってたんですよ。昨日大変だったんですよ。何だったんですか聞いたら、あんまりうるさいんで絶対僕は殴らないんだけど、子供をついに手を挙げて僕を殴った、思いっきり殴った、普通の子だったら泣くでしょ、泣かないんですか、泣かないで思いっきりこう殴り返されて、で僕の方がやられてしまった大体七子大敵だから喧嘩っ早いんです。でカーッてきたらバーンってやるのが七子大敵ですから、切れてやっちゃった、忍耐に限界が来てバーンってやった。でそうすると普通の子なら泣くんですけどね、九子は強い、どんな大敵の九子が強いですから、七子なんかに九子は負けない。でお父さんバーンってやった、お父さんが参っちゃった。で仕方ないからお父さんは子供を押し入れの中に入れて鍵閉めちゃった。そうするとこれで懲りるだろう、お父さんごめんなさい申しませんからって言うだろうと思った。その子はどうしたか、中から鍵を引っ掛けた、中から鍵をかけて絶対開けるなよお父さん絶対開けるなよ、お父さんの方が参ったんですね。出てこないんだからじっと立てこもって、これはすごいやつだって。お父さんの方がもう完全にもう負けてしまったわけですね。 で、それだけ見たらものすごい反抗的などうしようもない手に負えないガキですよね。ところが僕はその話聞いて、これは育て方間違ってるなと、大変将来大変なことになるなと思ったんですね。で、幼稚園でじゃあどうしてるんですかって聞いたら、幼稚園ではすごいいい子なんだ、全然喧嘩しないし、おとなしく遊んでる。で、幼稚園のお子さんが言うには、その子はね、ずっとプラモデルっていうか、ジグス、なんていうか、カパカパ組み合わせるみたいなやつありますね、で遊んでる。いつもその子が持ってる。で、そのおもちゃは3つしかないわけですね。幼稚園の園児がいっぱいいたら、そのおもちゃは取れる確率がほとんどないわけですよ。なのに、いつもその子が持ってる。で、不思議ですね、どうしてるんでしょうって言ってたんですよ。で、そしたら1年後になって、あの子がどうしてあのおもちゃを手に入れるか分かりましたって王さんが言ったわけですね。で、どうしてですかって聞いたら、すごいんですよ、これは。他の子がおもちゃを取りまして遊んでますよね。そしたら、その子の後ろに行って、僕、そのおもちゃで遊びたい。僕、それ好きなの。それで遊びたい。それ僕のな。永遠言い続ける。で、その子がどこに行っても、ずっとつけ回して、ストーカーみたいな。ずっと、しかも僕がそれで遊びたい。それ僕好きなんだ。いつもそれで遊んでるんだ。永遠言い続けるらしい。で、ついにその子は渡して、で、それで遊んでる。いつもこれをやってる。で、僕はそれを聞いたときに、九州だな。これは九州の執念深さだ。しかも、喧嘩をしないで取らないということは非常に頭がいい。従って、試作するタイプ。ものすごく頭が良くて、その、孤独を好むタイプだということがわかります。そしたら彼のことは全部わかるわけです。そうすると、それにかかった子育てをしないといけないのに、親が、お前こんなことができるのか。カブトムシがお父さん飼ってきた。子供を喜ばせようと思って飼ってきた。子供は虫なんか見たことがないから恐れてる。お父さんは喧嘩早いから、ねえ、お前、こんな虫も触れるのか、侮辱するわけですね。ものすごくさーっと傷ついてるわけです。だから、夜寝てるときにわざわざ子供起きてきて、誰もいないときに、お父さんもいないときにみんな起きてきて、一人で起きてきて、で、そうだね。ちょっとさ、練習してるんですよね。で、そういうふうにやっぱり育てちゃいけない。それは、親が流したいわけだって、そういう喧嘩っぽいわけでも、子供は全然違うタイプなんですね。性格なんです。ですから、それに合った育て方をしないとひねくれてしまう。で、その反抗、それに対して子供は抵抗するために、ボロクソに家の中でやるわけですね。で、最近ですけどね、言ってました。うちはもう、家庭内暴力で苦しんでるんです。まだ5歳ですよ。家庭内暴力。すごい表現だなと思いましたけど、まあそうらしいんですよ。で、僕はあんまり見かねたんで、この9つの性格っていうのを紹介して、これ、面白いですよ。で、会社の中で多分このタイプ5じゃないですかって見たら、これだって言ってるんですね。で、多分買って読んだと思うんですけど、そういうね、子供をちゃんと知るというのは、親でもやっぱ分かってないんですね。やっぱり本を読んだりとか、よく見て子供を研究しないといけない。そうすると、子供の性格とか、物の考え方、感受性が分かってきます。そうすると、こういう子にはこう言っちゃいけないんだ、ということが分かってくるわけですね。これは相当勉強しないといけません。いい本を読まないといけない。ですから、そういう意味で、ちゃんと理解して、そして子供を受け入れていくということが大事なんです。でね、さっき言ったみたいにこんなんもできるのか、虫も触れるのかっていう逆にやると、積極的、九州って積極的なんです。奇数大変ですからね。自己主張が強い。こういう子は病気にならないんですね。あんまり。なりにくいんですよ。その代わり、家庭内暴力になるわけですね。ところが、僕みたいに偶数大変は難航して病気になってきます。お腹が痛い。いつも、ね、頭が痛い。いつも言うようになって、お父さんお母さんびっくりして病院に連れて行く。もう1ヶ月1回病院に行かないといけない。これは親が相当子供をいじめて育てて、親はいじめてるつもりないんですよ。子供に虫が触れるぐらいになってほしいわけですよね。虫も触れなくておどおどしてる子供が見たくない。それでつい言ってしまう。ところが子供にはそれは非常につらい仕打ちだと。でそうするとそういうことで病気になっていく。おねしょをする。頭が痛い。お腹が痛い。で熱を出して寝込む。でひどいのになると苔で骨を打ってきますね。しょっちゅうこけて怪我をするとかっていうのはこういうタイプだと思ってください。です から親がその子供に対する対応を誤ると、そういう病気をしたり反抗的になっていた。ところがですね、7歳過ぎて小学校行くようになると、ある程度家庭から解放されますので、こういう性質が一旦消えるんです。潜伏するんです。でこれが出る人もいますよ、途中で。そうすると小学校の中低学年、あるいは高校で登校拒否、あるいは先生もいつもやり合って問題児だということになりますね。ところが普通は大体中学生ぐらいまで行って、春季になって今まで積もり積もったやつが大爆発するんですね。これが非行の原因になったり、さまざまな拒食症とかね、登校拒否とかね、というような性非行になっていくわけです。ですから例えば性非行なんかこの体液でいうと、三種類種体液、それから家庭内校内暴力で物を壊したりとかね、ガラス割ったりとかいっぱいありますね。シンナーとかね、ああいう麻薬とか、今麻薬はすごい問題ですね。そういうのは7種体液、8種体液が陥りやすいわけですね。で登校拒否なんかは6種体液という体液がほとんどテレビで見てたんです。子供たちの言い分っていうのかな、 NHK でやってたんですが、それ見て登校拒否の女の子とか男の子がいっぱいテレビで見てた。で顔見たらみんな6種体液です。で6種体液がどういう体液か、ぜひ本読んで研究してみてください。ですから子供が6種体液だったら登校拒否を気をつけないといけない。で子供をなるべく言いたいことを言わせてあげて育てた方がいいわけですね。ですから子供をよく観察して、で必ずその思春期に幼少の時に間違えて育てた子供は一旦内包します。潜伏期間を当てて、で思春期で大爆発する。でこの時に子供の言い分をよく聞いて、絶対に子供に言ってることを否定しないで。よく親やりますよね。あなたの言ってることは分かるわ、でも世の中そんなに甘くないのよ、社会はそんなに甘くないのよとかって説教しますよね。これやったらもう絶対ダメですね。子供はもうお父さんなんかお母さんなんか話したって分かってくれないって言って、もうそれでもダメです。ですから子供の言うことを全部聞く。NHK のあの番組が成功しているのは、江川翔子という人がですね、子供の言うことを絶対に否定しないで全部聞いてるから、だから成功してるんだということを理解するんです。ですから子供が趣味になって爆発する、その時に子供の言い分を全部聞いて絶対に否定しない。そうやって確かに生意気な態度を取るしね、嫌な態度を取る、でも全部聞いていくと、今までの間違った教育をしつけてきたことがキャンセルされます。でもこれをしないで、聞かないで、お前の言ってることは青いよ、あら甘いよ、世の中そんなもんじゃないよってやっちゃうと、せっかくのチャンスを逃してしまうと。でそういう人は大人になっても大人になりきれない。大人になりきれないとどんな大人になるかというと、世間体を気にするわけですね。ですから平均的な大人の像というのは、上司気にしますよね。上司には絶対嫌われない、同僚にも嫌われない、ね、そうやって一生懸命自分を守ってきてますね。だから自分が本当に正しいと思ったことができないんですね。これは絶対これは犯罪だと間違ってる、ね、ということを上司にやれって言われたら、これは間違ってるから僕にはできません、言えないです、ね、上司に言われたんだからしゃあないからやる、で捕まっちゃうということが よくありますよね。そうなんですよ。これは誰にも嫌われたくないっていう心理が働いてる。これは子供の時にお母さんに嫌われたくない、先生に嫌われたくない、友達に嫌われたくない、それが上司に嫌われたくない、同僚に嫌われたくない、これは結局のところ全く未成熟で大人になりきれてないということです。本当に大人だったら、ね、自分が正しいと思ったことは、これが正しいから僕はこうします、僕は家庭が大切だから母子に帰らせてください、難しいですよこれは証券会社とか銀行で勤めてる人はね、みんなサービス労働で11時まで働いてるのに、僕は家庭が大切だから母子で帰らせてもらいます、もう即クビですよねでそれができる人が本当の大人なんです。だけどほとんどの人ができないですよ。というのは僕に言わせれば、それはみんな子供だからだと、未成熟だからだ、それはせっかくのチャンス、思春期というチャンスを潰されてきたからだと、まあもっと極端に言うと育てられ方を間違ったからだというのが僕の考えなんです。ですから K のところに見てもらうと分かるんですが、子供をですね、よく見て、で子供の良いところを見て、でそれを伸ばしていく、そういうことがすごく大切なんですね。見れば見るほど子供のことがよく分かってくるわけです。で 子供の欠点だと思われてたことが実は長所なんだということが分かってきます。で、一番子育てに大切なのはここの経に書いてあることですね。よく見ることです。もうこれに尽きてるんです。ですからよく子供を見る。で、この大体ね、夫とうまくいってないとか、あるいは妻とうまくいってないっていう夫婦っていうのはお互い見てないんですね。全然帰ってきてチラッと見て一別を踏むするだけで、あと何にも見てないんですよ。それはよくわかりますよね。で、子供とうまくいってない親子っていうのは、子供をチラッと見て、あと見てないです。で、よく見てるとき何かって腹立ててるときですね。で、今から怒ろうとするときによく見てるだけですね。これはまずいんですね。そうじゃなくて、その腹立てて怒るときじゃなくて、よく見ることなんです、普段から。もうこれに尽きてるんです。見れば見るほど、親子関係、夫婦関係がうまくいきます。前のどこかの講演で話しましたが、よく見てるとですね、がん細胞でも愛するようになるんですよ。本当、がんを研究してる人っていうのはずっと顕微鏡でがん見てるでしょ。そのがん細胞を、ね、愛するようになるんです。愛おしい、私が守ってあげたいっていうんです。これ本当なんです。で、がんっていうのは人間の体の中から出しちゃうと死んじゃうんです。私が守ってあげたいロンガルスが言ってますけど、そうなんです。だからがん細胞ですらそうなんだから、自分のこともずっとよく見るってやってると本当に愛するようになるんです。これがもう全ての秘訣です。で、そうすると見れば見るほどその人が好きになって愛するようになってきます。で、そうするといいこといっぱいやってることが分かります。親が気づかないで、あ、この子はこんなことやってるのか、でお父さんお母さんを助けようと思ってこんなことしてるのか、いっぱい分かるんです。もうものすごくたくさん子供はね、素晴らしいことやってるんです。で、それが分かったら、うちの子供はともひろって言うんですね。ともがありがとう。お父さんがよく寝れるように静かにしてくれるんだねとかって言っちゃダメなんです。褒めちゃダメなの。ね、ともがありがとうって言って、それでこっちに子供意識向かせますね。で、僕、うちの子供よくやってるんですよ。僕は疲れて帰ってきますね。で、僕がよく寝れるように、ものすごくテレビのボリュームとか音を小さく、おもちゃも遊びたいのは遊ばないで、で、声も潜めて話してくれるんですね。で、そういうことを配慮してくれるんです。で、僕はそれはすごく感謝してる。で、その感謝の気持ちはどうやって伝えるかというと、ありがとう、すごく僕は感謝してるとか絶対言わないんですね。なぜ言わないかというと、子供に直接言ってしまうと、子供は意識で受け止めてしまうんです。意識的な心で。そうすると、子供はですね、親をね、喜ばせるためにやるようになってしまうんです。これはまずい。そうではなくて、親のことを思いやる、人のことを思いやるように、自然にそれができるようにするためには、潜在意識で受け止めないといけないんですね。その子の潜在意識で受け止めないといけない。だから、潜在意識がいつ働いているかというと、ぼーっとしているときなんです。トイレで、ボケーっとしているとか、なんかリラックスしてぼーっとしている。力を抜いて、なんかボケーっとしているときありますね。例えば、食事をとってから、ちょっとリラックスして、ぼーっとしているときがありますね。で、意識がね、僕の方に向いてないときに言わないといけない。だから、すごくいいことしてくれたら助かると言いますね。そうすると、子供にどういうときに伝えるかというと、ともくんいつもお父さん帰ってくると、静かにして、お父さん寝かしてくれるんだよねって言ったら、うんって言ってる。そのとき絶対褒めない。そこに意識を集めるだけなんです。で、子供が、そうすると、ある程度間が起きますね。で、子供は忘れますね。おもちゃ、遊び出しですね。遊び出す。で、力抜いて忘れてしまいません。その時に、後ろ向いて子供が遊んでる時に、力抜いてるところを見ながらって、よそ向いて、友子は優しいからなぁ、ぼそってるわけです。こういうふうに入れていく。で、直接その子を褒めない。これはすごい大事なことなんです。だから、うちはいつもそういうことやってますから、僕が会社から帰ってくる。で、まあ、彼女は車運転してるわけですよ。で、子供を僕が膝の上に乗せて。彼女がね、僕に話してるんですよね。昨日私すごく疲れてたの。だからちょっと何時間か寝てた。その時トモくんすごく静かにしてくれて、で寝させてくれたって彼女が僕に話してるんですね。で、お風呂に入っててもきれいに洗ってくれて、でマッサージしてくれたんだよって言って僕に話してくれるわけですね。子供はそれを聞いて、だから妻が僕に話をする形で子供に入れてくるわけですね。 で、それすごく優しかったのよ、昨日こんなことしてくれたのよって言わんですね。で、僕はその時に、トモコ偉かったなと絶対言わない。トモコそうだったのか、偉かったな、これは入らないんです。そうじゃなくて、それを聞いて、あ、そうか、何も言わない。で、子供がそのことを忘れて、ふっとリラックスした時に、トモコは思いやりがあるからな。僕はどう言ったかというと、トモコは思いやりがあるからな、ボソッ。その子に向かって言わないんですね。よそ見て、外見て。それがサッと入る。そうするとその子は思いやりのある子に育つ。これがもう秘訣といえば秘訣で、あの一番大切な技術なんです。で、大切なことはね、前回も言いましたが、思いやりのある子に育てようと思ってこういう操作をしてはいけない。絶対に。そうではなくて、その子がある行為をした。その中にそういう行為をしたことによって親が思いやりを見るんですね、子供の中に。この子は思いやりのある子だなってことを感じ取るんです、親が。だから親の方にそれを感じ取る感受性がないと全然ダメですよね。それでそういう意味でよく見ない。で、見て感じ取る。この子はすごく思いやりのある子なんだ。で、それを育むために絶対に直接言わないで後ろを向けたりとか、その子がリラックスしてよそ向いている時にボソッと。そうするとサッと入って、その子はそういう性格が、潜在的に持ってた性格が開花していくわけです。そしてそういう性格になっていく。で、これが子育ての技術という中では一番大切な技術になる。で、その次なんですが、子供にですね、否定的な側面、まあ、嫌な態度とか、わざと反抗するような態度とかですね、というのが出てくる。で、そうすると、親はですね、その態度を改めようとして怒ったりとかしますね。ですが、ほとんどの場合は、親が間違ったことをしているからなんです。で、それはですね、ここに書いてあるように、子供は本当は愛情を要求しているのに、仕事とか家事を忙しすぎて、全く無視してしまったとか、あるいは、自己主張して独立要求なのに、なんでこんなことできないの、早くしなさい、服を着替えて一生懸命着替えて、なんてノルマなの、もっと早くしなさいってやっちゃう。こういうことに対する反発であることがほとんどなわけですね。ですから子供を叱るのではなくて、それは自分に間違いがあるのではないかと思ってよく観察してほしいんです。自分も子供も含めて。そしたらほとんどの場合が何か違反を親がやってます。で、子供が正しいことがほとんどなんですね。で、本当はしつけなくていいことをしつけてたりとか、で、言わなくていいことを言ってたりとかするわけです。で、その M のところなんですけどね、子供をよく見て、良い目を見ようと思って努力してもですね、どうしてもできない場合は、これはですね、夫婦関係の問題があって、心の中にすでに混乱がある人がほとんどです。で、そういう人が子供に優しくしようと思っても無理です。これは分かりますよね。ですから夫婦関係は先に修繕しなくてはならない。だから子供のことを怒るのではなくて、夫婦関係をしっかりと見直さないといけないということが大事になります。ほとんどの場合は夫婦関係がうまくいってなくて、両方に対して不満があって、でそのエネルギー、余ったエネルギーが子供を怒る、いじめるということにつながっているケースが多いです。ですからこういう場合、自分の手に余ると思った場合はすぐにカウンセリングを受けたりとか、友達に相談したりとかですね、そういうことで、あるいはよく分かっている人に相談するとかね、という形で、こういう状況を早く抜け出さないといけない。で、そういう適切な対応を取らなかった場合はですね、例えば自分が大切にされたい、愛されたいっていうのに、親が愛さない、無視するとすると、子供はものすごく体のあちこちが凝るんです。で、大体3歳とか2歳の赤ちゃんが肩が凝ったりすると思ってないでしょ、みんな。もうすごく凝ってますよ。しょっちゅう凝ってるんです。で、それが一番何で凝るかというと、その心理的な、ね、愛情の不足で凝ることが多いんです。だから本当に大切にされたい、愛されたいと思っている時に愛情が得られないと、非常に体が縮んで至るところが凝ってきます。それで病気になっていくわけです。ですからね、今の保母さんなんかはね、昔の子供に比べて今の子供は体が硬いっていうのを感じてるはずです。間違いなく硬いです。それはなぜかというと、全然抱いてない。それはそうですね。抱っこする時間なんかないんですよ。保育園に預けて、仕事一生懸命して、帰ってきて家事やってるわけでしょ。抱く時間なんか全然ない。だから子供が抱かれたいっていうのは当然の要求なんです。必要なエネルギーというか愛情を与えてないのと同じですね。そうすると体が激しく緊張する。で、緊張すると病気になってきます。 病気になったら子供は親の愛情をもらえますからね。だからこういう悪循環が非常に多いので、子供が体が硬いという子供は愛情が足りないのではないかというふうに考えてほしいです。で、これを解消するいろんな方法がありますが、体をほぐしてやる、マッサージしてやるということも一つの方法です。ですがこれは対症療法に過ぎない。根本中は愛情を与えるしかないんです。子供を認めてあげるしかないんです。ですからそれに気づいたらもっと子供の方を見てほしいわけです。で、生活のスタイルを変えてほしいんですね。で、それが僕からのメッセージで、生活全体そのものを見直してほしいということです。まあちょっと大雑把にざっと説明しましたけど、一応これで。
ありがとうございました。先ほどちょっとお話された体壁野口春塚とこういう5分です。 1、2巻後ろの方にちょっと見本として置いておきますので、それからすいません、ちょっと提示させてください。野口春塚さんの春っていう字は晴れるっていう字ですので、失礼いたしました。では今から、質問を時間に取りたいと思います。どうでしょうか。
今お話をよく分かったんですけど、もし間違って育児をしてた場合、今から軌道修正ができるんでしょうか。
できます。ただ時間が経てば経つほどそれは難しくなるということは間違いないですね。で、早打ちにしないといけないんですが、夫婦関係に問題がない場合はさっき言った子供をよく見るということに尽きているわけですね。子供の人格をちゃんと認めて、そして子供をよく見る、これに尽きているんですね。ですからこれで解決ができます。ですが夫婦関係に問題がある場合はこれでは無理なんですね。ですから夫婦関係をまず改善しないといけません。で、子供のことは放っておいて、放っておいてというのはちょっと問題なんですけどね、まずやらなければならないのは夫婦関係の修復なんです。で、子供というのはね、年が来れば来るほど夫婦が、両親がの関係が破綻しているのを見るのはすごく辛いんです。こちらの方が自分に対して何かあれこれ言われるより辛いんです、ね、というのは自分に言われることは全部文句でしょ。で、文句言ってる両親はどうかって完全に壊れてるわけですよ。僕らは絶対あんな風になりたくない。で、両親も教師を軽蔑してるっていうケースが多いわけですね。周期過ぎちゃうと。だから今はシングルマザー増えてるでしょ。あれは両親みたいな完全に壊れて夫婦関係を持ってるような、そんな風になりたくないっていう、反抗の現れ。で、子供をそういう風にしないためにも、それは悲劇の悲劇ですよね。シングルマザーがいけないと僕は言ってるんじゃないんです。夫婦が完全に冷えていて、いつも子供の前で喧嘩していて、罵り合っていて、で、子供はそれを見て育っているよりはシングルマザーの方がいいですよね。だからそれは一概には否定しません。だけども、それをシングルマザーには夫婦が揃っていて子供に愛情深い方がいいですよね。明らかですよね。ですから子供がどうしてシングルマザーを選ぶのかっていうと、両親のそういう態度、年を取って完全に壊れているのにくっついていて、お互いがいつも喧嘩して罵り合っている、耐えられないんですね。これはそれよりは一旦そうであったとしても夫婦が努力して仲を改善し合って認め合ってというのを見ていく方が子供は多分成長すると思います。ですから子供のことではなくて夫婦の問題を解決することを第一に優先しなければならない。それが子供に対する教育であると、しつけであると考えた方がいいと思います。で、夫婦関係を修復することはまず第一にやっぱり夫をよく見るということに尽きるんです。よく見る。で、そのやっぱり長年ずっと付き合ってて、いろんな恨みがありますからね。そのなかなか難しいんですけどね。よく見て憎まないと、ね。いろんな恨みがあって、いろんなところに過去のあれが引きずっててくっついてますから、その腹立ちもいっぱいあるしね。それをこう一旦抑えてというか、こうキャンセルして、ありのままに見るっていうのはものすごい大変なんですよ。だけども、そういうための一助として、その9つの性格とかですね、体液というのを紹介するわけです。で、人間をよく知ることによって、あ、こういう人がこういうふうな態度を取るのは無理もないな。それがたまたま仕事ですごく疲れていて、で、その疲れてネガティブになったのが私はここに来てるんだな。だからこの人が一概に悪いんじゃないなっていうふうに理解していくと、ちょっとはマシになるわけですね。で、ちょっとありのままに見れる要素が出てくるわけです。ですから、 できる限り人をよく見てよく理解していく。そうすると今までこの人はどうしようもない人だと、思ってたことが、いやそうじゃないかもしれないっていう、そういう、こちらに度量が出てきて、でありのままに見る可能性が出てくるわけです。でそういうためにこういう勉強してほしいわけですね。でいつかこういう本とか離れてありのままに見れることができて、でそのまま受け取れるようになると、その人すべて許せるようになる。そうなったら素晴らしいというか、だから心の中にいろんなわだかまりとかいろんなものがある人は、まずそれをして自分の心を掃除することをやらないといけない。だけども一生かかるかもしれませんけど、それは人間としてすごく成長していくことですよね。多分それが一番大切なことでね、勉強ができるとか歴史ができるとか、世界ですごくいい業績を上げたとか、ね、そういうことよりも人間として成熟していく、成長していくということの方が本当の人間の生きている意味だと思うんです、ね、それは多くの人を理解してそれが受け入れられるようになっていくことだと思います。で一番身近にあるその夫ですよねあるいは妻ですねを理解していく、そういうのがすごく大事で、夫や妻あるいは子供っていう一番身近にいる人を理解することで何が得られるかというと、自分自身が理解できる、これが大切なんですね。自分自身を理解した時に何が起こるかというと、自分自身に対する完全な受容が起こるんです。自分自身を愛することができるんですね。これがゴールなんです。ある意味でね、ゴールってのはある一つのゴールですけどね、自分自身を愛せるようになる。で、ああ自分はこれでいいんだ、そんなに人の機嫌を取る必要ないんだ、分かる、そこで安らぐ。で自分を本当に愛せるようになった人は人を愛せるようになるわけです。そのためにまず他人を知ることから始める、よく見ることから始める。これでいいでしょうか。
ありがとうございました。考えどうでしょうか。はい。前から3番目の方です。すみません。私はもう子育てに失敗して、今17歳、16歳の子供とまだ家におりますけど、その3番目4番目がものすごく失敗して非行に走って、登校拒否から始めて非行に走ってます。17歳の子は最悪にも暴走族に入って、いろんな被害を市民の方に与えている状態なんです。でそのリーダーというものがおって、そのリーダーの言う通りに動くような子供で、反社を犯したりお金を持っていったり、そしてそういったことをしているわけなんですけど、で私たちもその夫婦いろんなことがありまして、今ちょっと夫婦ということをもう取りやめて、片親ずつ の生活をしてますけど、でその息子の方は父親と暮らして、娘の方は私の方と暮らしてます。そういう状況の中でも私はその息子のことがものすごく気になりまして、こういうお話があるということで、何かいいヒントがあればと思って大分からなんですけど、こちらの方に来たんですけど、もう夫婦関係を見直すといってももうちょっともうできない状態です。で、子供のに対する態度をですね、どうしたらいいかということが今ちょっと一番悩んでるんですけど、その一番の問題は息子の方なんですけど、息子の方はたまにその私の方に来て、たまに話をしてくれたりするんですけど、で父親との仲がうまくいけずに、やっぱり父親もちゃんと正してもらいたいというような思いで抑えたり、世間に迷惑かけちゃならんと思ってしつけを言葉でしつけしたり、たまには手を挙げたりしてるんですけど、今そういうこういう話を聞いた上では、あるがままを受け入れるということをお聞きしたんですけど、そういう他人に迷惑をかけたりしていることでも、あるがままに受け止めていいものかどうかですね。一つそれもありますし、どういうところでこう指摘をすればいいのかという問題があります。注意すればいいのか、そういうところもお聞きしたいなと思ってます。
あるがままに受け入れていいかということに関して言うと、そうです。受け入れてください。
どんな悪いことをしてるんですか？
そうです。麻薬であって。
それを黙って見てるということですか。
そうじゃない。黙って見てるのは本人です。それはその子供を捨てたということです。
だから、でも、言葉上手に言わなければですね。
いや、そういうことを考えない方がいいです。そうではなくて、あなたのところに来るんでしょ、まだ。ね、だから来てるときに絶対に説教しないことです。
で、父親はどういう態度です
か。最悪のことをやって
る。いや、だから、
ね、子供に対してね、はい、子供を世間に迷惑をかけちゃいけない。それはそうです。当然そうですね。で、それを直そうとして子供に暴力を振るって力ずくでやめさせようとしてるでしょ。だけども多分
たまに
それがまずい。たまにでも絶対やってはいけない。そういうことをしてはいけないです。だから子供に何も言わないことです。で、その子供のですね、あるがままですね、今のその状態でいいんです。いいと思ってほしいんです。非常に難しいかもしれないけど。だから、ある中だ、麻薬だ、その子供をそのままでいいと思ってほしい。で、子供が自分のところに来たときに何も言わないんです。で、そうすると、多分あなたの息子さんですね、あなたのところに来ると、心が安らぐようになってくるはずなんです。あなたが本当に受け入れた。
いろいろ事情がありまして、私もその子を3歳の時からの育てで、血の分けた子供じゃないんです。だからやっぱり分け隔てて育ってきたんです。十何年間ですね。だから押されたり、いろいろ見引きして育ててきました。それをすごく私も反省してした上で離婚ということに
して。だからまあ、簡単に言うと、そうやって押さえつけて力で屈して育てたわけでしょ、はい。それが今思春期で反動としてひっくり返って世間に対してやってるわけですよね。だから彼としては、まあ、ある種の言葉を使いですって言うと、魂のバランスを取ってるわけです。確かに世間に迷惑かけてますけど、だけどその子としては切実な問題でね、そういう過程を通らないと大人になりきれないんです。必要な過程なんです。プロセスです。ですからそれは受け入れなければ仕方がない。だからそれを世間がどうだからとかね、でお前は迷惑かけてるからといって、また力で押さえつけようとしたら、その子はもっとひどい犯罪の方に入っていく。多分ヤクザの方向に入っていって、とんでもないことになると。人生を本当に破壊してしまう。だけども、もしあなたが、あるいは旦那さんがですね、その子を避難しないで、その子が家に来ているときには、その子の話をちゃんと聞き役に徹する。絶対批判しない。わかりますね。そうすると、あなたのところに頻繁に来るようになる。で、あなたと話をして、あなたに自分のことを話すことで、心が安らぐに絶対なってください。そうすると、自分の心の苦しかったこととか、悲しかったこと、過去にあなたにいろんな辛い日にあったことを言うはずなんですね。で、それをちゃんと受け止めてほしい。子供がね、あなたに対して恨み辛みを言い出したら、これは回復の兆しを見せてきたことになる。わかりますね。ですから、彼としては魂のバランスを取ろうとして、そのためにそういうことをやってる。だから、あなたとしてはできる限り紛失させてあげた方がいい。で、それ確かに世間には迷惑なんですけど、あるがままを受け止めて、その通り受け止めてあげてほしいんです。で、絶対にお前はどうしようもない人間だとかね、社会の迷惑者だとかね、ゴミだとか、そういう意識を絶対持っちゃいけない。特にそういうタイプの暴走族みたいなタイプとかは流したいですから、存在を認められたい。あなたにはちゃんと価値があるんだってことを認めて、小さい頃からずっとされてきたのは、あなたには価値がない。お前なんかいなければいいのにっていう態度で接してきてるわけです。だから、自己の存在を主張しようとして、その存在の主張の仕方が、バイブルパンクソーすることなんです。だから、それが、もしあなたに本当に受け入れられたら、そんなことをする必要がないというのが分かってきます。で、だんだんとそういう暴走族とかっていうところが足を洗って、ひょっとしたらそういうところをうまくクリアしたら、よく言いますよね、元暴走族で旅行の講師やってるとかね本当に信頼される人間になるかもしれない。だからそういう可能性は十分にあるんだから、だからひょっとしたらそういうすごく今辛い経験を通った子どもはね、そしてそれを乗り越えていった子どもは、人の痛みが分かるものになりますよ。その人の方が成長してるかもしれません。だからその可能性があるのだということを認めてあげてほしい。
今仕事してないんですね。
それでいいと思います。
高校中退してですね、仕事も最初は言ってたんですけど、だんだんしなくなってプーしてます。それでもいいんですか。
いいですよ、全然問題ないです。
バイク代とか保険代とか、いろんなもろもろの食券費ですね、そういったことを父親が払ってるんですけど、それでもその父親は何代はどうするかとか、お金はどうしてるんだとか、
だからできる限りその子の自主性を生かすようにやってほしいんですね。だからそういうお金を出してますね。でバイク代とか出しますね。したら子供は永遠に要求し続けます。額はどんどん増えていく。 これは子どもの、ね、自主性を尊重したことに全然ならない。そうではなくてもっと劇的なやり方をやった方がいいかもしれない。例えばバイク代で何十万競りられる、なんとか代で何十万競りられる、合計で何百万になりますよね。それだったら僕だったら先に2、300万やっちゃいます。これだけお前にやる、その代わり一切これ以上はやらないから好きなように使えとか、あるいはこれで旅行してこい、旅行以外に使わせない。で一番いいのはね、前の講座で言いましたが、どっか旅させた方がいい。あのテレビの前ありましたけどね、あのシャネルとかいろんなものをね、あの身を包ん でお金があったら服買ってるような女の子が、あの NGO のボランティアとかね行ったんですよ。性格変わっちゃってね、あの今自然農法やってるとかねいう子がいるんですけど、それはもう劇的に効きます。ですからできれば例えばその息子さんにですね、あなたでもいいし旦那さん無理かもしれない、だからあなたが旅行に誘う できれば1回目は子供が行きたいところに行かせてあげた方がいいかもしれない。で防衛を解いた方がいいかもしれない。
一人でですか？
いや一緒に行った方がいいかもしれない。でもしくは向こうが一人で行きたいといえば一人で行かせた方がいい。それは実際を尊重して、それでできれば旅行に行かせる。で特にそのすごいところありますよね、インドとかね、悲惨なところありますね、難民キャンプとかありますよね。で命を懸けた覚悟で生かせた方がいい。で子供が自信がないなら一緒に行った方がいい。でどうせ死んだ人生だと思って勇気を持って飛び込んだ方がいい。そしたらね、もし本当にそういうところに行ったら変わります、絶対。そういうところに行って帰ってきて今までと同じところではありえない、絶対に変わってしまいます。だからできればそういうなるだけ悲惨なところに行った方がいい。
その決意するまでの時期ですね。
そうですね、
あるがまま受け入れるということですね。
そうですね。で僕としてはいつかチャンスを見て旅行に誘ってあげて、そういうところに連れて行ってあげる。 できる限りそういう悲惨なところに行って、もう本当にたくさんの人が乞食やってるとかありますよね。で食うものが食えないで死んでいっているとかありますよね。そういうところに連れて行って見て帰ってきた方がいい。そしたら普通には生きられない。だから本当に真剣に人生を考える、それが本当の生き方なんですよ。だけどほとんどの人はそういう体験をしないので、本当にいい加減に生きてる。だからある意味で言うと、その息子さんは試練に回ってるわけだけどね、その試練をうまく乗り越えたら素晴らしい人間になる可能性がある。そして一番近いところにいるんだと思ってほしい。
わかりました、ありがとうございました。先生、お時間、ちょっと時間的に今から15分間休憩させていただきます。よろしいですかね。
はい、先ほどですね、大体全般的な子育ての、要点というのを話したんですが、ですね、これから話をするのは5歳から7歳、5歳以降ですね、特に5歳から7歳のことなんですが、この時に男性の男親の力というか影響が決定的なものを言う時期が来るわけです。でここの部分は非常に重要で、少なくとも僕が知る限りはあらゆる書物の中に書いてない非常に決定的な重要なポイントがあるんですね。で僕自身も実はこれを知った時には非常に驚きまして、今までのその子育て、さっきの1時間で話したような内容とかですね、それから子供はこんなふうに育つだろうとか、こうなるだろうとかっていう、大体の予測っていうのが立つわけです。ですから、例えば赤ちゃんは多分あまり泣かないだろう。親がちゃんと赤ちゃんの要求を受け入れてあげて、そしてそれを叶えてやったら多分泣かないだろうなと思ったら泣かないとかね、いうような。例えば、産湯につけるとかっていうのもね、ちゃんと温度をぬるくして、で温度を差し入れしてあげていったら、絶対赤ちゃんは泣かないだろうなって予測してやってみたら、やっぱり泣かないっていうね。そういう、ある種の予測っていうのが全部効いたわけです。で、子供を育てるのも比較的楽だったんですけど、実は5歳になったときに、全く僕の予測を超えた出来事が起こったというか、分かったんですね。でこれは僕から見たら予測外のことだったために非常に驚きまして、でこれはいろんなところをやっぱり書いてないし聞いたこともないんで、これはやっぱりどこかで話しておかないといけないということになって、それで、今から話そうと思うんですが、 ですね、L のところにあるんですが、子どもの態度に否定的な側面が見えた場合、それを子どもの性格として受け止めず、一過性のものと考えます。まあ、時間が経てば消えていくと考えるわけですね。そして、なぜ子どもがそのような態度を取るのかを理解しようと努めてください。で、さっき言ったように、大概親が間違った行動をしているのだということを説明したと思うんです。ところが、この僕のその件はですね、まさかこんなことが間違った行動だったとはというようなことだったので、僕は驚いたわけですね。で、今まではですね、子供をまあずっと5歳まで育ててきたときに、さっき話したような形で子供をよく見て、子供を理解してという形で、何か子供が否定的な態度を取ったときにはそれを理解していく。で、その原因を取り除くというやり方で全部対処してきたわけです。例えば、子供がですね、母親に対してですね、すごくその邪険なというか、その剣のあるというか態度を取ったんですね。お母さんが、母親が、とも君、あれちょっと取ってよって言ったら、すごく嫌な態度を取ったんですね。で、明らかに怒ってるという態度を。で、僕はそれを見て、そういうのは絶対怒っちゃいけないわけですね。で、子供がそういう態度を取ったということは、何か原因があるわけですね。ですから、その原因は何だろうかは僕は考えた。で、そうするとさっき何やってたかということをずっと思い返して、子供がどんなことしてたかっていうのを思い返していく。そうすると、子供に言って聞かせるんですね。これ、ともこもさっき、あれで遊んじゃって遊んでたよねって。で、何か、とも今怒ってるだろうって。怒ってないって怒ってるんですよ。怒ってないって怒ってるじゃんか。で、何が腹立ったんってか。で、わからないんです、子供。腹立った原因はもう忘れてるわけですね。だからそれを一緒に探っていくわけです。で、そうすると、なんかおもちゃで遊んでる時までは機嫌良かったのに、その後ぐらいからおかしくなってた。時間にして15分ぐらい前だったということがお互い夫婦で分かるんですよね。で、ちょっと遊んどったらね、その後何したかなと思うわとか言って。で、あ、そうだ、その後なんか、お母さんになんか頼まなかったっけとかっていうなんで、この過去をね、追想するわけですよ、お互いに。で、そうすると、パッと分かるわけですよ。とも君が、うちの子供がお母さんに、ね、セルテープどこにあるの？聞いたんですね。セルテープどこ？そうすると母親がちょうど家事をやって何か言ってたんですね。それでそこにあるでしょ、自分で探しなさいって言ったんですね。それに腹立ったということが分かったんです。でそれは彼女が気づいたんですけどね。あ、トモ君セルテープよ、私があそこにあるから自分で探しなさいって言った。それが気に入らなくて腹立ったんでしょう。子供は違うもんとか言ってたけど、それが正解だったんですね。でそれに気づいたら子供は機嫌直して普通に遊んだ。だから子供というのは何に対して腹が立ったのかに気づけば、それで心の問題の解決がつくわけなんです。ところが腹が立ったことに気づかないで忘れてしまうんですね。でイライラしてるから、母親の言ったことがあと全部イライラになってきて、いつも怒りとか腹立ちの反応するようになってくる。すると親の方はそれがわからないので、なんて嫌な子なんだろうって、それを叱る。叱ると子供は自分は受け入れられてない、愛されてないと思って不安になって、ますます親を試す行動とかで悪循環になる。こういう場合、必ず何で機嫌を損ねたかっていう原因を突き止めていく、そういう作業をうちはやってきたわけです。で実はですね、これにはですね、どうして子供が、今の場合はそのセロテープをお母さんどこにあるのって言って、子供があそこに文房具のとこあるでしょ、探しなさいって言って、それが気に入らなかった。でそれに気づいたから治ったんですが、親としてはそれで終わっちゃいけないんですね。もっと深いところを見ないといけない。なぜそんなことで腹が立ったんだろうか、そこまで見ないといけません。要するに、そこにセルテープあるでしょ、自分で取りなさい。機嫌がいい時だったら、そうかって言ったら、引いてそこにあると聞けば。なのになぜその時に腹が立ったんだろうか。ということなんですね。ということは、初めから腹を立ててたんですね。これは初めから腹を立てていて、それで、その腹立ちという気分が先にあって、それでお母さんに、セルテープどこにあるのって聞いて、それで、自分のお母さんがその時ちゃんと言って取ってくれたら機嫌を直してたのに、取ってくれなかったから怒りという形で爆発したんですね。内向したんですね。じゃあなぜ最初に腹立ちがあったのかというと、そこが問題なんです。僕と彼女がその前に話をちょっとしてた。要するに僕と彼女が話をして、非常に楽しそうに話をしてたので、子供はおもちゃで遊んでたんだけど、突然不安になった。 僕と彼女の間に割り込まねばならない。わかりますよね。これはわかりますね。あの自分の夫が、ね、街でふっと見かけたら若い女性と久しぶりに話をしている。この時に平然と超然としてられる人は少ないでしょう。ね、で、しかるべき時期入ってきて割り込むでしょ。ね、同じですよね。僕と妻がすごく楽しそうに話してたんですよ。だからおもちゃで遊んでたんだけど、ふっとそれに気づいたんですね。だから、スッと無意識に入ってきて、お母さん、それってどこにあるの？僕らの話を中断させたかった。わかりますよね。割って入りたかったんです。で、そこで彼女が子供の方に見て、で、あ、子供のあれだ、どこにあるのよってやってあげたら、自分の方に注意を向けてくれた。でそうやって満足してた。ところが、意にも返さず、振り向くのしないで、どこがあるのそこ探しなさいってやったから、なんかってきた。わかりますね。ですから、人間の心の動きっていうのはそういうふうにできてますから、そういうふうに心をちゃんと見つめていくと、なるほど、子供はこういうふうに心を動かすんだな。じゃあ、なんだ、大人と全く同じじゃないか。全く同じなんですよ、これ。そういうふうに動くわけです。ですから、大人だとか子供っていうことは全然なくてですね、みんな同じような心の動かし方をするんですが、なぜ腹が立ったのか、何に不安になったのかが、大人も子供もわからない。だからこそ、過去を手繰っていって、内省していく。で、何に腹を立ったかを突き詰めていく。そして原因を突き詰めていくということで、人を知る。あるいは自分を知る。ということができるようになってくる。ですから、子供をちゃんと育てるということは、もうそのまま自分を知ることにつながっています。もし、これを徹底してやったら、もう間違いなく、そうですね、言葉はちょっと悪いかもしれませんが、啓発というか、まあ、坊さんが言えば悟りってやつですよね。あるがままだっていう、あれに到達するでしょうね。悟りというのは出発点なんですけどね、本当はね。そこがスタートラインなんですけど、まあ、そこに到達するだろう。で、そのぐらいやっぱり、子供をちゃんと育てるとか、自分自身をちゃんと見つめるっていうのは大事なわけです。で、いつもそうやって育てていたわけですよ、僕はね。ところがね、わからないことがあるんですね、やっぱり。大概はそう、じっと心を澄ませて、過去の、さっきの、ね、見ていくと分かったんですけどね、わからないことがあった。で、実はね、子供がどうしてそういう行動を取るかがわかるのに、すごい時間がかかったことがあったんですね。で、それはですね、どういうことなのかっていうと、別に普通に平和に、自然に暮らしてるんですよ、夫婦3人ね。そこでたまたまその母親があるいは僕がともくんちょっとそれ そっちどけてよとかちょっと邪魔になるからこれちょっとそっちよけてよって言うんですよ。それで腹立ってるはずないでしょ普通は、ね、それに対して猛然と怒りを出す怒りの波動を出してで抵抗するんですね。腹を立てるんです。で片付けろと命令したわけでもないしこれ邪魔だから向こうやってくれてたわけでもないんですね。ともくんちょっとこれねよけてくれないかな歩きにくいからそういう言い方をしてるわけです。もう完全に子供を尊重して言ってるわけです。それに対して猛然と腹を立てて怒りを出すんです。これはさすがの僕もわからない。前後関係がない。それまでニコニコして普通に遊んでた。で、そんな当たり前のことを要求して突然怒り出す。これは到底理解できなくてただ僕はそういうことをやってなんでそんなことで腹立てるんだとかっては怒らないんですね。必ず子供がそういう行動を取るためには何か原因がある。そう考える理由がある。で僕はなぜこの子はこんな不思議な対応を取るんだろうか。なぜちょっとそれをどけてくれとかこれちょっと上に上げてくれないとか言ったそういう当たり前のことを要求して腹を立てるんだろうかと思って僕は子供を怒らないでむしろその面白い不思議だなと思うんだよ。なぜこういう行動を取るのかこれは探求しなければならないと思ってこの子よく観察するんですよ。で、わからないんですよこれが。これがですね、分かるのに3ヶ月かかったんです。子供をじーっと観察して、断るごとに子供の態度を見て、何かこうやるとバッと腹立てる。で、それがなかなか分からないんですね。で、過去どうか、あの時まではすごくいい子だった。あの辺から急になんかこんなふうになるんですよ。あの前後に何があったんだろうと自分が、僕が何か間違ったことをやったんじゃないかと思って、ずっと思い出すんですね。思い出せない。思い出してみると、あっと思い当たることがあって、そういえばあの頃から子供とかけっこして遊ぶようになったから、というのを気づき始めたんですね。わかりますね。外に散歩してるときに、かけっこすることを彼女が僕かが教えたんです。で、 あそこの電柱まで走ろうってガタガタガタガタって言って、で僕は、あ、僕が勝ったってやっちゃった。それと今度は子供がガタガタガタって、子供が勝ったって、あと僕の勝ちだってやっちゃった。そうすると子供はそれが面白いから家の外に出て、で10メートルか15メートルぐらいしかないんですけどね、どっちが早く走ろうってやるわけですね。で僕としては、まあ、子供がまあ元気がいいのはいいじゃないですか。だからもうやろうかって言ってガタガタガタ走るわけです。だから親と親心として全力出したら絶対勝ちですよね。5歳ですか。だから普通誰でもそうですけど、負けてあげるでしょ、あるいはいい勝負するよね。で、ああ、いい勝負だったなとか、時々勝ったり時々負けたりしますよね。で、その頃、トモコに、まあ、よく負けてやってたんですね。で、ああ、トモコ早いねとか、結構早いねとか。だからまあ大体5回に4回ぐらい負けてやってたんですね。で、ようやくそれを思い出した。で、その頃からやつの態度がおかしくなってきた。いうことに、やっと3ヶ月目に気づき出したんですね。それまでわからなかった。で、だからね、それがなぜそういう態度に結びつくんだろうかっていうのがやっぱ分からなかったんですね。で、テレビを実はね、見てたんですよ。犬の番組やってたんですよ。犬のしつけのことやってた。で、犬のしつけはこうやっちゃいけないとか、それから犬がどうしてもないわがままに見えるでしょう。それを正しくしつけ直すっていう、そういう番組やってたんですよ。で、それだけぼーっと見てたんですね。なるほどな。そうすると、面白いことやってたんですね。その散歩して歩いてますね。で犬の方が先、人間より先に歩いてると、犬は自分の方が上だと思ってるらしいですね。人間より。本当にそうらしいんですよ。だって人間はどう考えても人間様でこっちが餌やってるわけでしょ。ところがね、犬はそう思ってないんですよ。犬は自分が先歩いてますね。人間は引っ張られてますね。これは犬の立場では自分が上位なんです。自分が主人で人間は部下なんです。これ本当なんです。あの犬が好きな人はみんな知ってます。だから犬を調教する人は絶対に人間を先に歩かせないです。人間より先に歩いたらバッと手綱にひっくり返って歩いちゃうわけですね。これを徹底的に教えて、人間より先に歩かせないことを学ばせて、初めて人間と犬との上下関係ができて、人間が上位、犬が下位になるわけです。そうすると犬は、あ、この主人は俺より上だと思う。そうすると犬は主人の言うことを必ず聞きます。待て、ちゃんと待て。ところがほとんどの家庭は、犬飼ってる人は犬先歩いてるでしょ。これはもうね、犬は自分が主人だと思ってるんです。だから自分が主人だと思ってるんだから、主人が待て、犬がわんわんわんわん吠えますよね。郵便屋さんが来た、犬が吠える、うるさい、吠えんなって言って怒りますよね。静かにしろって全然やめないでしょ。あれ、自分が上だと思ってるんだから部下の言うこと聞きませんよ、絶対ですよね。だからね、人間は自分はね、犬に餌やってるんだから上位だと思ってるかもしれない。だけど犬は本当に自分がボスで、人間は部下だと思ってるんですよ。で、それテレビでやってたんですよ。見て、これだこれだったんだって。これは分からなかった。あの、僕がかけっこで何度も負けてやった。だから子供は自分が父親、僕よりも上の人間だと思ってしまったです、ね。その上の人間だと思った人間に、トモ君、これちょっと片付けてよ。たら、なぜ部下が俺に命令するんだ。思ったんですね。僕は最初これで見つけた時信じられなかったですよ。そんなバカなと思ったんです。でもね、間違いないんです。これはね、どう考えたっておかしい。思ったんです。だけどね、間違いないんです。まあ、例えて言うとですね、自分があの先輩だとしますね。で、後輩が入ってきたとしますね。で、後輩にですね、あの、先輩、ここ間違ってますよ。これこうした方がいいですよってアドバイスされたら、向かってくるでしょ。上司から言われたら、そうか、そうだなと思うでしょ。これ君、間違ってるよ、こうした方がいいって言ったら、はいって言うでしょ。自分より格下だとか、ね、明らかに自分の部下だと思う人に、あの、部長、これおかしいですよ、こうした方がいいんじゃないですかって言われたら、向かって、この野郎と思うでしょ。全くこれなんですね。子供は僕がかきっこでしょっちゅう負けてあげたんで、自分より下だと思ったんですね。で、僕が、もうこれちょっと片付けた方がいいんじゃないって言った言葉に、うかーってきて、腹を立てた。すなわち、僕の態度の何が間違ったかって、負けちゃいけなかったんですね。で、これはね、もう信じられなくて、で、そう言われてみればね、 上位と下位はどうやって猿は決めるか、人間が決めるかっていうと、言うのも簡単ですね。対等の者同士、どっちが上か下かわからなかったら、わーって喧嘩しますよね。これで決着しなかったら、勘です。で、勘でどっちかが泣いた方が下位です。これ必ずやってます。だから犬同士が喧嘩して勘が噛まれたっていうのは、上下関係を争ってるだけですから、一旦噛まれて上下関係決まったら、もう、それで終わりなんです。二度と噛まないわけです。これ上下関係を決めるためだけにやってるわけです。で、猿は何やってるかっていうと、やっぱりやりません。引っかかりだって、決まりません。そうすると、自分がボスだという印をするために、マウンティングってやるでしょ。ね。オスの上に、ボスの上の猿が乗るっていうような行動をやりますね。で、子供の様子を見てたら、僕に対してマウンティングをするんです。信じられないでしょ。どういう形でやるかっていうとね、それまで絶対僕の上に乗ってこなかった。僕は横になって寝てますね。で、休んでますね。僕の体の上に乗ってくるってことは絶対なかったんです。要するに僕が子供を、ね、抱っこしてこうやって上に乗せますよね、こうやって。そしたら子供はスッと逃げるんです。嫌がって。ところが、かけっこに負け出したから、自分から乗ってくるんだった。で、これはマウンティングだってことでまず気づいたんですね。で、それからですね、僕はこう休んでて、膝立ててこう肘掛け石みたいにこうやって乗ってますね。で、休んでた。だから子供がね、足をこうやって持ってきて、股間を押し付けてくる。自分の股をこすりつけてくるんです。で、僕はそれでね、どうもこう、お前、マウンティングしてるだろ。ドキッとしてね。してないもん、ね、それマウンティングだろうかって言ったらね、もう図星なんですよ。だからね、よくね、マウンティングってのはそれだけじゃなくて、子供が親の上に乗ってくる、あるいはお母さんとまるで父親にじゃれてるみたいに背中にこう覆いかぶさってくるっていうのがマウンティングなんです。お父さんにまだ甘えてるみたいでしょ。なのに肩車みたいに抱っこ抱っこって言いながら上から覆いかぶさるんですね。これマウンティングなんです。これは子供が自分よりも父親よりも自分の方が上だっていうメッセージなんです。そう言ったらいっぱいやってるでしょ。ほとんどの家庭は子供にね、自分がボスだと思われてますね。で、この前ね、散歩してて面白かったのはね、子供がね、犬に引っ張られてるんですよ。で、男の子と女の子が先歩いてるんですね。女の子が先で。で、犬を連れてる男の子が先、犬が先歩いてる。その後ろ、お母さんが歩いてる。この順位関係わかりますよね。
これはすごいな、
これはすごいですよ、本当に。で、びっくりしてね、でこれは子供もほっといちゃいけないと思いました。で、僕はやっぱりかといって僕が常にかけっこで勝っていくと、子供は常に自分が下位だと思う。で、萎縮しちゃうと思いますよね。だからやっぱり勝ったり負けたりされた方がいいじゃない。だから僕はね、子供にね、これはちゃんと教えないといけないと思って、お前なんか勘違いしてるだろう。本当にそう言ったんですよ。またにね、僕の足にまたこうやって擦りつけてるときに。で、母親にもね、こういうことを取らないかって、風呂でやるって。初めは変態かと思ったら、マウンティングだって。マウンティングコードだって。これマウンティングだぜっていう話してたんですよね。で、子供の声だったら、お前なんか勘違いしてるだろう。ちょっと怒ったように言ったんですよ。お前自分が上位だと思ってるだろうか。お前は上位じゃないと、俺が上位なんだろ。僕は上位だもん、上位だもんって言ってるんですよ。もう自分が上だって認めたようなもんですよね。僕上位だもんって言ってるんですよ。違うって、お前は上位なんかじゃないって言ったんですよ。どう言ったかというと、お前、俺がかけっこで負けてやるから、お前自分の方が上だと思ったのか。うんって言うんですよね。俺はな、お前に負けてやったんだって言ったんですよ。で、俺はな、お前にわざと負けてやったんだ。それはお前は勝手に自分が勝ったと思ってるんだろう。自分が上位だと思ってるんだろうか。それでこういうことを取るんだろうか。つぶしなくて言ったなって。でね、次の日散歩に行ったんですよ。だから、なんか行動が違うんで、初め気づかなかったんだけど。いつもはね、僕の2、3メートル前を自然に歩いてるんです。その日はね、10メートル前ぐらい前を歩いて、しかも常に後ろを振り返りながら、せかせかせかせか歩いてるんですよ。お前自分が上位だと思ってるだろうか。散歩しながらね、お前は上位じゃないんだとか言いながらね、歩いてるわけですよ。僕はね。で、そうしたら、散歩でずっと歩いてると、僕は上位だもんとか言いながら、カカカカッと走ってね、50メートルぐらい僕を引き離したの。お前な、お父さんがちゃんとな、本気でやったらな、お前なんかすぐ追い越せるんだぞ。 必死になって追い抜かれない人ってかけっこいすみたいに走ってるんですよ。さすがに疲れてきますよね。100メートルぐらい離れたところで僕がダダダダダダダダ走り出したら向こうに逃げるわけですよ。そしたらバーッと100メートルぐらい150メートルでパッと落ち着いて僕がパーッと追い越した。だから待ってよーとか言うから待ってほしいんか。それは俺は上位だから待ってやってもいいぞ。ほんで、なんとかって、かけっこでも負けてやらない。だから、だんだんね、これ本気で僕が負けてやってるんだってことに気づかせていったんですね。本気でやったら勝つんだ。ただ、本当に負けてやったんだってことを本当に教えないといけないって教えたんですよ。だから、かけっこしようって言わなくなった。面白くないか。でもやっぱり運動したいでしょ。そうすると、1週間か2週間ぐらいして、お父さん、どっちが早くやろうよって。僕は、よっしゃやろうかって。本気でやらんとって。え、本気でやったら俺は勝つわ。どうするんだって。本気でやらんとってくれ。じゃあ、ともくんが勝つのか。うん、とか。じゃあ、まあそうしようか。そうやってやってやったんですね。で、ある時ね、そういう話をいろいろやってる時に、話したんですよ、子供に。お前はな、お父さんがわざと負けてやってるのに気づかないで、自分が上位だと思っとるだろう。そうじゃないんだ。で、お前は自分が上位だから、それで、もう、お父さんが言ったら、これ、こうした方がいいよって腹立て取ったんだとか、言ったら、認めるんですね。うん。で、その時にね、その強いとか弱いっていうのはね、勝つ負けるってことにこだわってたら困るんで、それで、話をしたんですね。お前な、本当に強いっていうのはどういうことか分かってるか？それはな、自分よりも弱い人に、負けてあげられる人なんだ。価値を譲れる人なんだ。これが本当に強いってことなんだ。だからお父さんはお前に負けてやったろ。だからそれはお父さんが強いから。わざと負けてあげられるのが本当に強いってことなんだ。でもお前は本当に勝ってやったって勝てないだろうから。な、でも強いと思ってるから。それなら本当に強いって言わないんだ。言ったんだよね。で、お前な、好きなものがゼリーとか好きですよね。ゼリーが好きで、全部自分が食べちゃう。だからお父さんは、友くんがゼリーが好きだから、だから半分分けてやろうと思って、分けてやるよな。うん、お前、自分が上位だから、部下のものを取り分を取っても当たり前だと思ってるだろうから、思ってる。すごいでしょ。犬をね、飼ってたら分かりますよ。ボス犬と2匹飼ってて、下の犬がいますね。餌をやりますね。ボス犬先に食べちゃう。で、下の犬にワンって言ったら下の犬も食べないです。で、自分も食べる。すなわちボスの犬というのは自分がトップなんだからこれだけ食べて当然だと思うんです。子供も全く同じで、親が子供に食べてもらいたいと思って、で、子供にそういう思いやりとかね、そういう心を育んでもらいたいと思って切って、僕自分のものを分けて与えるんです。ところが子供は自分は上位なんだから下位のものを食べ物を取るのは当然だと思う。信じられないですけど、そうなの。で、バカだと思うけどね、でも、そういうことをずっとやってきてるから、この社会そうなってます。現にどうなってるか、この社会は、俺には能力があるんだ。だから、これだけ儲かって当然だ。ってやってるでしょ。そういう社会ですよね。でも僕に言わせたら違うんですよ。本当に強い人間というのは、自分が質素な暮らしをしても、他の人を豊かにしようと思うはず。すごく未成熟な社会だと思うんです、今の社会はね。で、ひょっとして、それがですよ、そういうすごく未熟な考え、自分は才能がある。だから、何億、年収何億、何十億儲けて当然なんだ。と言ってて、隣の国では飢えてる人がいるわけですよね。で、平気なんです。俺は才能があるんだから当然だ。これは、ボス犬がね、部下の犬をバッてやって、自分が取り組んでるのと全然変わらないわけですね。で、みんなそういう思想に貫かれてる。弱肉強食ってやつ。で、僕はそれがすごく嫌なんで、子供に強い人というのは負けてあげられる人なんだ。自分が食べなくても人に分けてあげられる人なんだって言ったんですね。だからお父さんはな、本当にお前より強いんだ、上位なんだ。だからお前は下位だろ。だから上位のものは自分が食べなくても下位のものに分けてやらんというか、これが本当に上位ということなんだって言ったんですね。分かってない。で、それでですね、また今度食べるものがお汁粉とかいろいろあるじゃないですか。で、お汁粉の中に全体白玉とか入ってるから、それをあげたりとかしますよね。その時に子供がね、 ゼリーだとかそういうものを食べたそうにしてるわけですよ。もっと欲しいなと思って。ともくん食べたいから、食べたい、そうか。ともくんはジョイが買えばどっちだ。でジョイはな、自分が食べなくても買いに分けて与えるから、ジョイは辛いんだぞ。はい。そうか、買いか。じゃあお父さんジョイないかな。やむを得ないな。僕のものやらんとしゃあない。買いは辛いんだ、ジョイは辛い、大変なんだ。これをね、4、5回繰り返しましたね。そしたら、食べ物を食べるときは、かい。そうするうちに、そういうことをやってるうちにですね、もちろんちゃんと教えるんですよ。そういうことをやってて。で、本当のことを言うなと思う。本当は上位も下位もない。人間には上位も下位もない。みんな平等なんだ。ということをちゃんと教えるんですよ。で、人間だけじゃなくて、犬でもそうだ。人間は犬よりも自分が上位だと思ってる。犬は自分が上位だと思ってる。本当は違う。どっちも上位じゃない。本当は全然上位も下位もないんだ。たまたまお父さんがお父さん役やってる。お前は子供役やってる。だから、上位の役を、ふりをしてるだけだ。だから本当は誰も上位でもないし、誰も下位でもない。ということをちゃんと言ってるんですよ。で、そういうことを言ってながら、食べ物やるときはどっちなんだ。そうするとですね、そういうことを通して子供はね、食べ物をもらって、自分が解約に回って食べ物をもらいますよね。で、しばらくして、本当は上位も下位もないんだよね。言ってるわけですよ。で、そうやって、本当は人間は上位も下位もない。あらゆる生命は本当は上位も下位もないんだ。ということを僕は教えたいと思ったんですね。で、それでそういう方法を取ったんです。そしたら、確かに成功したみたいです。子供は蛇とか、生き物地球気候とか、番組すごい好きなんですね。そしたら、お父さん、蛇ってすごく偉いんだよね、とか、すごい偉いよ。イルカってすごい偉いんだよね、とか、ものすごく偉い。多分人間より偉いかもしれない。ということをね、言うんです。だから子供はその動物とかそれから虫とかを自分と同じような存在としてどうも受け取ってるらしくて、自分が犬や猫あるいはイルカ、ヘビ、昆虫よりも上だとかどうも思ってないらしいんです。ですからすごいその虫とかが好きで、この前もハエトリグモを手乗りハエトリグモしてね遊んでました。ハエトリグモをポッと手に乗せるんですね。で、犬の先まで来るでしょ。だからこっちの手をこうやってちょっと高く上げるんですよ。だからハエトリグモはねと呼びで、ポッと出するんですよ。またタカタカってこうやって、これこうやって遊んでるんですね。で、なんていうか、ハエトリグモってお父さん偉いんだよねっていうか、多分すごく偉いと思うよっていう話です。で、それは、僕が、あらゆる生命は多分僕はね、平等だと思うんです。誰が上とか誰が下とか。特にどこそこでそう思えないんです。いるかより人間の方が偉いとは僕には思えない。到底思えない。それと同じで、これはちょっと難しい話になりますけどね、ドゴン族とかっていう部族があるんですよ。で、外から見てたら、ただ踊り踊ってて、仮面つけて、未開だとかって、ね、思うんですけど、彼らの宗教を聞いたら、ひやーってぐらい偉いんですよね。で、アボリジニの人たちも、オーストラリアの、ね、政府が家建ててやったら、その外で寝てるっていう人ですね。だから、外から見たらバカなこいつだと思いますよね。ところが彼らの思想を聞いたら共感すべきことで、僕らの方が尊敬しないといけないっていうぐらい素晴らしい人格だと。人間は分からないといけないっていうぐらい素晴らしい。人間ですら分からないと自分より下だと思うんですよ。もしイルカが話をしたら、私たちはこういう思想で生きてるんですって言ったら、ひょっとしたら人間はイルカを尊敬するんじゃないかっていうのは僕はあるんですね。クマでもそうなんです。失態しないと言ったなって言ってますね。で、彼らはものすごくひょっとしたら偉くて、人間よりはるかに偉くて、ただ言葉が通じないんで僕らにはある意味見えてるだけで、話をしたら人間をはるかに凌駕するような精神性を持ってるんじゃないかっていうのは常に僕の中にあるんですね。だから僕は全ての生命は本質的に同じである。上も下もない。ただ役割として上か下を演じてくる。これもう少し分かりやすく言うと、会社の中で部長や課長とか平がいるわけです。役割として上と下がないと会社は運営できないでしょ、形の上で。だけど部長と平とどっちが人間として上かって聞かれたら、何の関係もないでしょ。何の関係もない。だから90のおじいさんと 牧師さんの子供と人間としてどっちが上なんだって言ったら何の関係もないんです。同じなんです。で僕は徹底的にそういうふうに考えてるんですね。ですからそういう意味で最初に言った子供の人格を認めるというのは自分と対等の人間として受け止めるということをやってるわけです。だからそういうことを伝えたい、子供に教えたい、そのために方面としてどっちが上位なんだ高いなんだというところをやっぱり通過しないといけないと思うんです。僕がつくつく感じたのは子供が5歳になってで7歳そういうところを通過するときにやっぱり犬とか猿なんですね。考え方民主主義が通用しないで方面として上位の階を作らないといけない。だけどそこで止まっちゃいけない、人間なんだから。だからそれで本当のことも教えていかないと。でそれでそういう方法を取ったんですね。でそうするとそういうふうにして伝えていくと子供というのはだんだんとそのなぜ親の方がボスでないとまずいんですよ。子供しつけられないんです。そりゃそうですよね。親の方が下位になってて子供は自分が上だと思ってたらしつけもクソもないです。だから親は絶対自分より子供は下位だと思っちゃいけない、対等の人間だと思って人格を認めるんだけども方面として自分が上位の役を演ずるんです。そしてしつけていく。でその時にどういうふうにしつけていくかというと子供はですね上位の人間ということは聞くんですね。下位の人間のことは聞かない。ですからこうしちゃいけない、ああしちゃいけないということをお父さんを見て見習って真似ていくということです。だからお父さんがこれをやっちゃいけない、こうだということをお父さんが見守ってやっていると子供はそれを見て自ら積極的に我慢するようになるんです。これが5歳から7歳なんです。5歳から7歳はですね大脳がね両方がつながってくるんですよ。で善と悪が分かるようになってくるんです。で子供は積極的に自分の欲望を抑えようとし始めます。で自分で自分をコントロールし始めようとするんです。どうやってっていうと親を見習ってです。親がこれはあまりいい食べ物じゃないから本当は食べちゃいけないんだよっていうようなことを言う。したら子供はそれを思って食べないでいいよと我慢するんです。そういうことをやり始めるんです。5歳から7歳。それを親はちゃんと見て、こいつは食べたいのに一生懸命我慢してる。ということを見てやらないといけない。で、それを褒めてやらないといけない。どうやって褒めるかっていうと、さっき言った、ボソってやるわけです。食べたかったんだろう、うん、それ以上ないで、よそ向いてる時にトモコは我慢せんからなボソボソって言ったらよその家に行ってもこれは悪いものだと思ったら食べなくなる。そうやって子供はですね積極的に自分の欲望をコントロールしようとし始めるのが5歳から7歳。その時にあこの子はこんなところを我慢しようとしてる、一生懸命買ってほしいおもちゃを我慢しようとしてる。それに親が気づいて認めてある、褒めてある。そうするとすごく我慢強い子に育って自分のコントロールを欲望をコントロールできるようになってくる、そういう子供に育つわけです、ね、ところがどうも見てるとそういう過程を通らないって7歳以降になっている人が多いのではないかと思うんです。ですから今の子供はすごくその欲望のコントロールがどうやらできない。それは親が子供が欲望をちゃんとコントロールしているのにそれを認めてちゃんと褒めてあげてないから。でそれが僕は5歳から7歳である。でその時に決定的な意思は親が上位になってなければならないということなんです。でじゃあこれでもっと話したいんですが時間が全然ありません。
ありがとうございます。非常に興味深いお話、本当に上位で、下位もないというそういうスタンスで接することの大切さ、私も今滝沢先生のずっとお話を聞きながら世界のいろんな混乱は本当に平和っていうのは正しい子育てからしか生まれないのではないかということを最近しみじみと感じています。今から質問、30分ほど、20分
20分
ぐらいですね、質問をお受けしたいと思います。どうでしょうか。年代を関係なくお受けします。じゃあちょっと私知り合いの方に頼まれて質問を交わさせていただきます。今高校生17歳の男の子高校生ですね、現在登校拒否をされしてまして、まあ、アルバイトはしてるそうです。でもう1歳ぐらいというかアトピーだったらしくって、でずっと食事療法などをずっとしてこられてたんだそうですけど、最近になりまして 今年の8月になってお母様に暴力を振るうようになられた。そしてその言葉も、もうお母さんじゃなくてお前がというような言い方をして、お前のために我慢をしてきたということで、まあ、お母さんに今まで10月なので3回ぐらい暴力を振るわれるようになられて、であのそれまで10歳ぐらいまではお父さんもお母さんもやはりあのすごく元気ないいお子さんだって結構迷惑をかけることもあったので、まあ、周りに迷惑をかけちゃいけないということで、やはりその子のためと思って手を挙げてたことがあるそうです。10歳ぐらいまでですね。それから、まあ、あの今お父さんもそういうお子さんを見られて、今まで12時ぐらいが普通の仕事ということだったらしいんですけど、最近は、まあ、早く帰ってらっしゃるようになられて、で、まあ、ご夫婦としてはあの登校拒否をね、別に行きなさいというような思いでは見てないんだけど、まあ、もっとこう良い接し方というか、まあ、そのあたりのことをお聞きしたいということなんですけれど、であのお母さんのちょっと怖がってらっしゃるんですね。まあ、父親が早く帰ってきてほしいと、息子さんと二人で対処することはやっぱり心の中で怖がってらっしゃるっていうこともあるんです。いかがでしょうか。
その典型的なタイプですね。一番多いパターンですね。子供をさっきのようにあの叩いて育ててると周囲に暴力を振られるようになるケースがほとんどです。ですから絶対に体罰はいけない。特にその10歳ぐらいまでそういうふうに何かあると叩いてたんですよね。そうすると思春期に力関係、腕力という意味での力関係が逆転すると、まず犠牲になるのが母親だと思ったり、一番弱い人に行きます
から、ね、それからです、はい、あのその時ですね、あの果たして父親に対してが意外と母親にもあの回っていることもあります
よね。もちろんです。あの一番弱い人に行く
だろう。息子さんはお前あの母親にっていうふうにおっしゃってるそうですけど、それからお母さんに、まあ100万円出せば親子の縁を切ってやると言われたんだそうです。でも、まあ、お金がないということで、まあ、それを本当にあの事情言ったらそれからお金を要求しないという、まあ、そういう状況らしいです。それから暴走族とかそういう状態、そういうようなあの世間からそういうふうには見られてない、友達とお友達ともまあ関係を維持しているという状況なんです。
暴走族とですか。
いや、そういうことは一切ないということですね。
友達はいるということです。
はい、いい、あの友達もまあそういうお友達はいないという、
え
あのその暴走族とかより
普通の友達はいるんです。
そうです。でお友達とうまくいってるということらしいです。からバイトもいってるということ。
あの特に暴力に関して言うと、これはあの容認できませんから、あの子供が暴力を振る、それをなすがままにそのお母さんが受け止めていると、多分最悪のケースは殺人になりますから、ね、だからこれは避けないといけない。お母さんが怯えるのは無理もないんで、これは一時避難した方がいい。子供の暴力がひどい場合はですよ。で子供の暴力を真に受けて、それをなされるままに、そういうのはよくありますね。この前でもあのお父さんがそうやって暴力を続けて最後殺されちゃうというケースがあります、ね、あるいは見かねて耐えきれなくなって、お父さんが子供を殴り殺してしまうとかね、刺し殺してしまうということになって、これは絶対まずい。であの、まあ、暴力に対してやっぱり応戦しないといけない。これはもうやられたままでは絶対まずい。で応戦ができないぐらい本当は弱いのに子供に暴力を振るってなかったら最悪のケースですよね。これはもう逃げないといけません。
やはりそうですね。
逃げないとい
けない。あの我慢してた方がいいんじゃないかとおっしゃってた
んですけど、我慢しちゃ
った、ね、あの多分この前もちょっとお話聞いたからって、その場合は逃げなきゃいけないんじゃないかということ。
これ命にかかるんだよ。ちょうど僕が一番この前の質問だったか、あの学校でいじめられてるっていう話があって、でそれは学校に行きたくないって子供が言ったら行かせないでくれって言ったのは命がかかってるんですね。ひょっとしたら子供は学校で暴力を受けてるかもしれないんですね。これは命がかかってる。でこれは行きたくないのは当然なんで、行きたくないっていうのは行かせないんですよ。すなわち逃げないといけないんです。で逃げてあの自分をちゃんと見つめる期間を持たないといけないわけです。だからあの子供の暴力がひどい、でそれは耐えきれそうにない場合は相当に退散して逃げるわけです。だからあの子供を親戚の家に預けたり、何かそういう施設を探したりとか、で子供から一旦縁を切るというか、一旦離れる、冷却期間を置くということが大事です。で、子供が暴力をあの振るわなくなるかどうかというのは問題なんですけど、そういう一旦冷却期間を置いて、それであの離れた地点からもう一度やり直さないといけない。で今のままだったら多分どうにもならないです。で、あの子供が、ね、そういうふうになっているのは当然なんです。で思春期でそういうふうにいろいろ問題が出てきているときに、またその暴力で抑え込もうとする。 だから暴力がかかってくるのは当たり前なんで、その親が今までそうしてきたことの当然の報いなんですけどね。で、子供はその多分6種類でしょうね間違いなく。で、そうなるのも当然なんで、まあいろんな方法があるんですけどね、いろんな方法が。だから専門的な知識を持っている人だったら、その暴力を振るったり爆発する前に処置ができるんですけどね。だけど、ここの N のところに体を起こすことでも暴力にならないですよっていうようなことを言ってますけど、例えばそういうその子の場合暴力を振るってことだから、多分相当腰が歪んでるはずです。腰が硬くなって片一方がねじれてるはずだから、それを例えば整体とか、あるいは体を緩めたりとかして、そのねじれを取ってやると暴力を振るわなくなりますね。で、そういう体のコリとして出てきますからね。ですから、ただそれがそういうふうに壊れた親子関係で体をコリをほぐす方向に親が持っていけるかというと、かなり疑問があるんですね。親の言うことは聞かないでしょう。実際にはそういう方法で緩和できるんですけどね。だから親としては、今子供がそうなっているということは非常に自然なことで、で、そういう期間を通って今まで押さえつけていた恨みですね、それをこう噴出されているわけですね。だから自然の成り行きであって回復の過程であるという認識をまず持たないといけない。で、暴力が広い場合は逃げなければならない、冷却期間を置かないといけないということですね。
その暴力 の, その耐えられるそのひどいかどうかっていうその状況はもう
本人の問題でしょ。耐えれるかどうか、ね、で、奥さんはひょっとしたらそういうタイプだとすると、また6種であるかもしれないですね。暴力を甘んじて受けるタイプですね。で、暴力を甘んじて受けて、その自分がいなければこの子は立ち直れないって思っちゃうタイプですね。そうすると事は話ややこしくなってきて、本当に偉いことになってしまうから、勇気を持って離れるということが大事です。その暴力が広い場合ですよ。で、まだ可能性として第三者が例えば入れてですね、で、体の調整とかができるなら、まだそういう親子が離れないで調整ができる可能性がありますね。ただ状況に応じてケースバイケースですけど。
ありがとうございました。他にも、はい。
私、一つ違いの姉がいるんですけれども、年子で小さい時からと一緒で、本当に優しくて、何も言うことなかったんですけども、中学に入った頃から急に家庭内暴力を振るうようになって、で、なんか殴るけるものを壊して、なんか目の色が変わったらとても抑えつけられたのがひどいんですよ。一緒に育ってますから、親は全然叩いてないし、で、家族構成を言うと、父と母が、私が父が50で、母が40の時の子供で、で、父はなんか若
い。あなたの妹さん？
いや、姉です。
あ、姉？
はい、一つ上の姉なんです。
それの子供、その人の子供です。
いや、ちょっと姉自身が中学の時
に。中学の時の話ですね。
はい、中学の時の話です。で、父は身体障害者手帳を持ってたん で, で母も心臓が弱くて、で全然そういう風なタイプじゃなくて、だから中学の時から私が結構家事を手伝ったりとかしてたんですけど、姉は全然そういう家の手伝いとかしなくて、でそのいきなりなんか暴力を振るい出して、で一歩外に出たら優等生なんですよ。なんか成績も学年で400人いる中学校でいつも3番以内に入ってて、で私とも小さい時から全然性格が違ってて、でそのまま学歴もなんか結局姉は東京 の, なんか有名な次第に行って、私は田舎のほのぼのとした考えだったんですけど、で結婚相手も姉が結局なんかすごい金持って結婚して、で私貧乏人と結婚したんですけど、母はどうしてそうなったかわからないと言うんですよ。
あ、
はい、で私から見てもそういう特別な何も受けてないって、なんかすごいその怒った時になんか呪いの言葉を吐くっていうか、あなたたちのせいでこうなったって言うんですよ。でなんかで自分でも変ななんかそれ感謝をしない人なんですよ。
で
結局中学の時から私がそういう家事を手伝って、で姉が一回恋人が自殺してひどくなった時があって、その時ももう本当に大変で、結局私がなんか命がけで支えたみたいな感じなんですけども、その時も結局なんかすごい不思議があるんですよ。 どうしてあなたに何もしないのにここまでするのみたいな感じで不思議があるんだけど感謝しないんですよ。すみません、ごめんなさい。で結局なんかそういう風な感じでなってしまって、で私子供が一人いるんですけど、その子が姉と誕生日が一緒なんですよ。でなんか先天的ななんか血筋かなんかでっていうのも変なんですけど。
いや違います。はい、それは育て方の完全な間違いです。よくあるタイプです。非常によくある。非常親が、ね、無意識に優等生を強制するんですよ。子供の本当の要求を全然汲み取らないでいい子でいさせるんです。子供は本当はいろんなことをしたい、ああしたい、こうしたいということを言わせないように育てる。要するに子供というのはお母さんが喜ぶ姿が見たいんですね。本当に愛されてない、あるがままを愛されてない子供はお母さんがこう言ったら喜ぶ、こうやったら喜ぶ、だから自分を演じるんです。本当はしたくないんです、勉強なんか。なのに優等生でいること、例えばお母さんが非常に学歴コンプレックスがあるとかね、そういうふうな人でお姉さんがいい点数を取ってきたら非常に身を輝かせて喜ぶ。そうするとお姉さんは勉強は本当はしたくないんだけど親を喜ばせるために優等生でいるんです。でこれはあるがままを愛されてない人がしょっちゅうやってることです。愛されるために人の要求通りの人間になろうとするんです。で親はですね、押さえつけてるつもりはないんですよね。だけども無意識の重圧で無言で押さえつけてるんですよ。教師もしょっちゅうやってますよ。いい子でいなさいっていうメッセージ で、それが積もり積もって、でいい子を演じきれなくなって爆発するんですね。だから非常によくある今の中学生の典型的パターンです。普通の今までいい子だった子が突然切れちゃうっていうのは全部そのケースです。
同じ兄弟で私はどうして
全然違う。タイプが多分違うからです。
同じ教育を受けても。
そうです。あなたはね、陰性で愛情を要求するタイプだと思うんですね。おそらく。で、多分陽子帯域っていうタイプです。だけれども、お姉さんは多分違うでしょう。奇数帯域でしょう。で、まあ、親にそれだけ暴力振るんだからねじれがまず間違いなく入ってると思っていい。
暴力は私に対しては来たんですけど、親には
結構。じゃあどっちにしても暴力を振るというのはその傾向がすごくあって、でその意図がわからないっていうことなんだから、まあ何種かわからない誤種かもしれないですけどね。なんかそういう積極的なタイプです。でそれが何かしたい、こうしたい、自分を認めてもらいたいっていう欲求があるのに、全くそれを抑えつけて我慢して我慢して生きてるんですね。今の子供は多いですよ。勉強なんかしたくないですよ。なのに優等生にいなければならないんです。学校からもそれを要求される。親もそれを期待してる。で、いい子でいなさい、いい子でいなさい、問題を起こしてくれたくない。教師もみんなそうなんですね。で、それで本当は言いたい、本当はこう言いたい、先生にいっぱい不満がある、それ言わないで一生懸命抑えてるんですね。で、思春期でバカする。で、本当は子供は一生懸命メッセージを送っていて、先生にも親にもメッセージを送っていて、僕たちのことを分かってくれない、そういう言い方で言ってますよね。だから先生に自分たちのこととか不満なこととかいろんなことを先生に言う。とか先生は全然聞いてくれない。もうお前の言ってることは分かる。でもな、言うんですよね。さっきのお父さんお母さんだったら、世の中そんなに甘くないんだよって言うんですよね。で、バカ大バカするわけでしょ。だから一番簡単なことはね、あなたの人生なんだからあなたが好きにしていいんだってことを教えてあげないといけないですね。勉強したくないのにする必要ないんですよ。そうやって一生懸命勉強して、で、いいとこに行って、で、どうしようもない男性と結婚して、で、家庭がめちゃくちゃになって離婚したら勉強したくないでしょ。それより、ほどほどにやって、多分勉強しなかったかもしれないけど、素晴らしい男性を、自分の、あ、この人が自分の伴侶なんだってことを、パッと直感で掴める人がいたら、そっちの人の方が幸せになりますよ。だけど頭がやたらよくて、ね、相手の地位とかね、年収とかね、そういうものを見て相手を選ぶ人っていうのは罠にはまりますよね、大体。だけど本当に感性が優れてる人っていうのは、見た瞬間にこの人だってパッと掴めちゃう。相手が全然就職してなくてもね、僕なんかそうだったんですよ。本当に貯金はゼロ、就職はしてない。で、28の時ですよ。28の時に貯金ゼロですよ。就職全然ない。先の見通しはない。こんな人間と結婚してくれる人がいるのは珍しいでしょ、ね。だけどそっちの方が多分本当だと思うんですよ。だから学歴だとかそうなんではなくて、見てパッとこれがこの人が僕の伴侶なんだ のをパッと捕まえられるような直感を持ってる方がいいでしょ。そのためにはつまらない勉強すればするほど鈍るんですよ。しない方がいい。それよりは本当に大切なことを勉強した方がいい。だから僕から言わせたら、全然学校の勉強が、僕の子供がね、全然学校の勉強ができなくて最下位の点数取ってても僕はニコニコしてますよ。いいんだよ、そんなのつまらないことだから。全くできなくても構わない。世の中には大切なことがいっぱい。好きなことをやればいいんだ。全く僕は言い返しません。最下位であってもずっと。だいたい僕はそうです。もう下から5番以内に行けないですから。もう自信を持っています。だから関係ない。だからそういうふうにずっと下から5番ぐらいやってた人間がですね、勉強しようと思って勉強したら国立大学に入るわけですからね。1年、2年勉強すれば。だから何でも心配することがない。で、それを親はですね、愚かにも、つまらないことを勉強させて。で、偉かったねって喜ぶ。で、子供はもうしたくないことやらされてるでしょ。やりたいこと全然やらされてないでしょ。だから今の子供に何がしたいって言ったら、みんなね、遊びたい。もっと寝たい。僕だったら子供がね、遊びたい、もっと寝たら、もっと寝ろよ。で、学校遅刻するんじゃん。いいじゃんか。で、もっと早く寝るか。遅刻して、学校面白いか、勉強面白いかと面白いか。じゃあなんで行くんだ。僕はそういう革新的なタイプなんでね。そうやって育てますけど。そのくらい、固定観念に、もう、がんじがらめなの。全然大切でないことに一喜一憂して、で、子供に無意識の圧力をかけて。だそういうことをやめるべきですね。わかりますか、大体。
ありがとうございました。時間が参りましたので、これで、質問を付き合わせていただき、ですね、皆さん実はやはり子供を変えるんじゃなくて、私たち自身が変わらなきゃいけない。自分でその感受性を豊かにするということすごく大切だと思います。で、次回はですね、身体をめぐる正常なエネルギーというセミナーを12月13日予定しております。ちょっとこの内容について最初にちょっと触れていただきます。
ですね、このナッチャートとも関係がちょっとあるんですけど、人体の中には基本的に神経系というか、その経絡系ナディですね、を支配する2種類 のエネルギーのポイントがあるんですね。で、そこのところを循環しているんです。その中の代表的なものが12なんですね。で、それをさらに絞ると7になるわけです。で、もう一層絞ると5になるわけですね。そういう形で、エネルギールートがあって、それが、体の中を巡っているわけです。非常に精妙なエネルギーです。多分機械では測定が非常に難しいエネルギーですね。で、ところが非常に簡単なエネルギー、体の操作、体の動かし方で独特のエネルギー系というのがあって、例えば、そうですね、手をこう回転させるようなこういう動作ですね。これ海内海外っていうふうに、言いますけどね。こういう動作は肺と大腸系を刺激するんですね。非常に簡単なんですが、そういう、だから六種体壁と言われている、さっきいっぱい出てきましたね、六種体壁じゃないかって。そういう人は手をこういうふうに内側に入れる癖があります。これ背景を刺激しているわけです。無意識に。で、五種体壁っていう大腸系に支配されている人は手を常にこっち側に動かす癖がありますから、だからバッグなんかをこう抱えている。普通こうやって抱えればいい。わざとこうしてます。で、あ、腰だなって思えばいいんですけど、要するに人間というのは無意識に自分の中にある支配的なエネルギーに支配されていて、で、そういう体の癖を持っているわけです。ですから逆に言うと、その体の癖を見抜けば、この人の感受性の方向性とか、どこに病気が出てくるかというのは読み取れるわけですね。それがさっき言ったような非常に簡単な動作で、その肺とか大腸とかを刺激することができるわけです。で、そういう方法を学んでもらおうかということで、で、1回目に講座でやった内容も重複してあるんですけどね、それを体験してもらうという形 で2人1組でやってもらいます。で、1人で申し込まれる方は当日会場でペアを組んでもらってやってもらいます。で、この時普通の服装で来ていただいていいんですけど、実際に2人1組でやる時にはですね、体操服みたいな締め付けないものを用意してください。会場で着替えてもらいますので、 でそのどうしてそういうふうなエネルギーループがそういう体の構造と結びついているかっていうような基本的な、ね、原則というのは次回はやりませんので、例えばこういうのは肺と大腸系を刺激するからとかっていう説明はいちいちしません。実際に実技を主体的にやるわけですね。でそれの理論っていうのは下の11回の基礎経絡の基本原理と完全版というやつで、ここで非常に詳しく説明しようと思っています。でこれは今まで全然受講したことがない人も分かるようにやります。かなり長い時間をかけてやっていきます。でただ今まで受講した人は非常に分かりが良い。初めて受講したらですね、多分頭の中がぐるぐる回っちゃうというか、後でビデオを見てもう一度何回も見直さないと分からないようなぐらい複雑なんですね。だけど今まで何回か受けてる人は多分ついてこれるような内容です。で中国医学とかそういう方向の基本的な理論の完全にしたものです。ですからこれ以上深い内容は一応予定してません。それが知りたい人は別のことを講座で、ね、やろうと思ってるんで、一応アウトラインだけを、ね、教えようかなと思ってます。ですから次回の場合はそういう理論ではなくて具体的な実践という形で体のエネルギー系に気を通していくという、そうすると体がリラックスしてで元気になっていく。で家庭で簡単にできますからね、非常に簡単なんですけど効果が高いという方法。
本当に長い間ありがとうございました。どうもありがとうございました。